バンクーバーのエンジニアへようこそ。このポッドキャストは日本時間で毎週火曜日に更新される、北米圏のテク業界やキャリア、ライフスタイルなどについてお届けしている番組です。番組をお届けするのはサンフランシスコのスタートアップで CTO を務めるユーヤと、エンジニアの海外進出をサポートする企業フロック代表のセナでお送りしております。
ですね、今日はあれですね、明けましておめでとうございます、はい、
おめでとうございます。実は今回1月になって初収録か。
そうなんですよ、しれっと1月にエピソードは出してしまったんですけども、
はいはいはいはい、
実はこれが1月、2023年になってからの初めての、収録になって、
はい、というわけで、まあ、じゃあ初回一発目ということで、はい、今日のお題は、
まあそうですね、毎年恒例の、はい、去年もやったんですけど、うん、振り返ろうという回ですね。
2022年の振り返り回ということですね。
はい、そうですね、僕らのポッドキャストはもうゲストの皆様がいてこそ成り立ってるポッドキャストなので
間違いない間違いない、はい、その方ね、これなんか撮る前に大島さんがさ、はい、なんかポッドキャストに去年出てくれたゲストリストみたいなやつ作ってもらったじゃないですか、
はい、
むちゃくちゃ俺ら喋ってますね。
いや、そうなんですよ。てかほとんどなんですよ、もう。
ねえ、もう9割じゃんっていう。
26人と話してますよ。
ねえ、1年間で26人だから、ほんと月々2人くらいのペースで。
いや、すごいですよね、そう考えると。
月2人ゲスト呼んでるペースだから、なかなか愉快よね。
うん、あとなんか振り返ってみると、例えばなんですけども、去年の一発目が渡るさん。
ああ、ユニティの。
ユニティの渡るさんの回なんですけども、はい、うん、なんかめちゃくちゃ前のように感じますね。去年じゃない気がする、ね、
うん、なんか数年くらい前の話なんか喋ってんじゃないかなって気がするけどあれまだ1年経って1年前なのか。
1年前です、1年前です、はい。
いや、素晴らしい、
不思議な感覚なんですけど
ね、はい、間違いない。まあ、つうわけであれでしょ、まあ俺大島さんに今日何撮るって聞いた時には、なんかお互いに思い出に残っているエピソードランキングベスト3をお互い出し合おうっていう話をしてたんで。
そうなんですよ、
ちょっとそうそう
と思って昨日僕ちょっと用意をし始めたんですけども、
はい、おっと、はい、
なんかもう全部じゃんみたいになっちゃって
なんか綺麗なまとめ方で終わろうとしませんっていうい
やなんか、はい、ピックアップしてたんですよ、あ、これ面白かったこれ面白かったって、
うんうんうん、
いやもちろんで、ね、全部面白かったですよ、ゲストの方の、うん、その中でも印象に残ってるなんか自分のなんか心に響いたエピソードを、
はいはいはい、
エピソードというか、なんかそういうなんか残ってるものを選んでったんですけど、うん、そしたらもうでもほとんどだなというのがあって、
いや、そうなんですよね、俺も正直去年はむちゃくちゃいろんな人と喋ったから、
はいはいはい、
そうベストを決めろって言われたら結構厳しいというか辛くてそう俺のエゴを丸出しにして、もっともっと喋んなくっちゃダメだったなと思ったモノランキングで俺今ちょっと考えてたんですよ、ずっと。
おー、なるほどなるほど。
そうそう、あー、これもうちょっと議題深掘りしたかったなとか、
はいはいはい、
そうそう、ちょっと不完全燃焼感があるからもう一回出ないかなとか
はいはいはいはい、なるほど、なるほど。
俺そういう目線でね勝手に決めてきたよ。
はい、どうします、そのまあどっちもありっすよね、全、
はい、
全部なぞってくっていうのもありだし、20人ぐらい、
そうね、まあ20人程度であれば全然そんな、
うん、
ザザッとなぞっていきますか。それでもいいですよ。
はい、でそれで最後に瀬名さんがその中で3つですよね、うん、選んでいただいたんですよね、
は
い、
そうですね、はい、
それをちょっと発表していただきで、僕じゃあ1つに絞るわ。じゃあその後に僕が1つ本当に印象に残ったのを1つ話します。
おー、なるほど、これ選ばれなかった人たちに後で土下座して回ろうい
や本当に全部面白かったから、なんか、
いや、そうなのよ、
なんか嫌だねこの回で、
いや、そうだよ、なんか嫌だよねなんか嫌なんだけれども、多分ね聞いてる人はまあまあ気になると思うのよ。
うん、なんでまずは全部にちょっと感想を言っていきましょうか。じゃあ、
はい、 OK です。
でまず一発目が、はい、61回目かな、
はい、
だよね、
そうね、60回目ですね多分。
はい、ユニティで、バンクーバーのユニティでシニアエンジニアとして働く渡るさんという
感じです。はい、渡るさん回、いや、はい、懐かしいですね。これが1回目か、渡るさんと喋ったのもっと前だと思ってたもん。
いや本当に渡るさんって僕2年前ぐらいかなと思ってた
、ね、間違いない、
本当に1年前だった。
はい、まあ、渡るさんはね、もともとシビックテックでバンクーバーでね活躍されていて、そこからユニティに転、はい、まあ、転職化されたっていう経緯の方で、はい、まあ、結構キャリア論もそうだけども、意外とバンクーバー大好き人間みたいなねところもあって、
はい、お子さんもね今年2人目生まれて、
そうそうそうそう、うん、だからまあパパさん的なエピソードというかね、そういう視点でもあるし、 エンジニアとしての視点もね、そのシビックテックっていう特定分野でやってた方でもあって、で、大手のね、ユニティに転職っていう部分で、はいはいはい、いろんなネタが盛りだくさんな方でしたね。
はい、なんか僕の中ではもう完全にカナダ人ですね、彼は。
カナダ人ですね、あの人は、うん。そう。もうカナディアンだね、あの人は。奥さんもカナディアンだしね、カナディアンだ
ね。そうですね。そうそうそうそう。はい、だから例えばなんかユニティに転職されて、多分その、うん、結構すぐにお子さんが、はい、生まれたとか生まれる前に、うんうん、なんだっけ、あの、休暇なんて言うんだっけ、育休
一級、はい、
育休取ってて、なんか日本だとそれってちょっとあれじゃないですか、なんかそう入ったばっかりですぐ取んのみたいな。
いや俺ね、日本出たのだから21位の時だから、それ逆に新鮮だったんですよ。あ、そうなのっつって。
あ、逆にね。なるほど。
そうそう、マタニティリーブにしたって、うん、まあそれに伴うね、 お父さんの方の休暇にしたって、はいはいはい、俺は普通のことだと思ってたから。
そうなんだよね。だからやっぱそのなんか日本人ってやっぱちょっと頑張らなくちゃいけないみたいな気持ちも、まあ、こっちの人はあるかもしれないけど、はい、だからそう入ってやっぱそう慣れたいじゃないですか。慣れるっていうか、やっぱ自分のポジションとか確立したいじゃないですか。
あー、なるほどね。
だからそんなすぐに休むのはみたいな感じだけど、だからやっぱそのね、渡辺さん的にはもう完全にカナダ人なんで、もう別にこんな当たり前じゃんみたいな、いやいや、その権利あるよみたいな。
いや、そう、それはまあでもね、どこのあれでもあってほしいところではあるしね。まあまあ、そうですね、そういう意味だとあの非常に勉強になる会社ね。
そうですね、はい、
はい、
じゃあ次行きましょう。
はい、次行こう。
はい、でポートフォリオサイトをレビューしてみた63回目と64回目は、
はい、
ゲストは浩平さんと下拓さんですね。
あ、そうだそうだ、4人で喋った時か、これ。
そうですね、はい。
え、これ去年だっけ。
去年ですね。そう、僕もこれ
去年やん。
浩平さんと喋ってないイメージだったけど喋ってた。
いやー、本当よね。俺ももうボードゲームばっかりやってるイメージだったけど、いや、喋ってた。はい、これゲストっていうよりは、なんかみんなでなんか飲みながら喋ったみたいな、そんなイメージが俺はあって。そう、俺はとにもかくにも、そのね、ポートフォリオいろいろな人のやつ見させてもらいながら、
はいはいはい、
あの、ボロクソに言ったら後で俺怒られるんじゃねえかなっていうことばっかりビクビクしてたけど、
はい。
そう、まあでも割とあれだったよね。やっぱりこっちで就職した人たちのやっぱりね、ポートフォリオいろいろ見ることができて、
はい、
でリクルーター目線と、まあ、シニアエンジニア2人と、はい、まあ、あとそういうエンジニアたくさん見てました俺みたいな感じで、
はいはいはい、
たくさんのまあ視点があったっていう部分で見るんだったらね、非常に面白い回だったなっていうふうに思いますね。
そうですね。なんでポートフォリオこれから作ろうとかっていう方は63、64聞いていただければと思います、うん、
確かに。
はい、で次が、65、66回目のマコさんですね。
うわー、デザイナーさん。
はい、
デザイナー界は少なかったからね、去年思ってみれば。
え、確かに。え、もしかしたらこれ1回だけ
かな。
1回ってか、マコさんだけ、もしかして。
マコさんだけじゃない、もしかして。
あらあら。
え、あー、でもエリーさんも一応。そうか、
あー、そっか、エリーさん、そうですね。
うん、はい、でもやっぱり少ないね。
はあ、なるほど。そうなんですよね。
間違いない。で、まあやっぱりそうね、あのデザイナー視点でやっぱりこっちでやっぱり活躍されてる方って、まだまだ数も少ないし、はい、エンジニアに比べるとどうしても母数が少ないから、すごく貴重な回でしたね、とりあえず。
そうですね、はい。
はい、まあ、というわけで、まあでも今年はね、そうね、まあ UI 系とかデザイン系の人たちの声っていうのも、うん、ある程度拾っていけるといいかもしれないですね。
はい、そうですね。そっち系もぜひやっていきたいです。はい。
はい、
あ、で、次が、はい、67回目68回目の、
うん、
ユリアさん、女性のエンジニアの方ですね。
はいはいはいはい、ユリアさん、そうか、出てくれたんだっけ。
はい、女性、まあ女性エンジニアとかで、僕はあんまり女性なんとかっていうのはあんま好きじゃないんですけど、
はいはいはい、
まあまあ、まあ、事実としてやっぱエンジニア業界って女性が少ないじゃないですか、
うん、そうね、間違いない。まあダイバーシティ的な目線でね、やっぱり増やそうとしてる会社さんも多いなとは思うけど、
はい、
そう、まあ特にフロッグ界隈ね、てかまあ日本人界隈か、あの、はい、どうしてもね、海外留学とかっていう目線だと女性多いけどさ、
はい、
あの就職とかキャリア構築ってなると、やっぱり女性ガッと少なくなっちゃうから。
ああ、なるほどなるほど。
そう、まあ少ないとまで言わないかもしれないけど、テック系は特にって感じですよね、
うん、そうですね、エンジニア特になんで、まあそんな貴重な意見が聞けたのが67回目68回目ですね。
そうですね、結構女性エンジニア、はい、最近むっちゃ増えてるから、あのそう、女性目線というわけではないけれども、チャレンジしてる方のね声聞くっていう部分だと、すごく面白い回かもしれないですね。
あ、確かに最近増えてますね。
増えてる増えてる、はい、むちゃくちゃ増えてる、うん、
そうですね、はい、はい、
次いきますか。
はい、次いきます。あ、で69回目、70回目が、なおさん。
ああ、現 Git ラボの方だっけ。
そう、
そうだ、 現 GitLab だ。この時って多分違ったっすよね。
そうですね。この時も確かなんか就職したてだった気がするんだけど。
う
ん、
そうそうそうそう。結構ね、BCIT だったっけか。はい、あれ BCIT だったよね、確か。
そうです。はい。
ね、出られてっていう部分で、多分転職って2回、1回目の転職したくらいだから、多分2社目とかを受け、で、僕らのちょっとポッドキャスト出てもらって、まあ、これまでのキャリアとかを振り返らせてもらったっていう風な回だったですよね、
は
い、
そうですね。で彼女は確か高校からこっちに来ていて、
う
ん、
あ、そうだそうだ。
でその後に、まあ、バンクーバーの、まあ、名門なんですかね、名門の、うん、まあ、エンジニアリングが専門ですか。
そうね、工科大学みたいな感じですか、
はい、の BCIT っていうところを卒業して就職したっていうので、はい、結構なんか何て言うんだろう、日本から、キャリアチェンジでこっちに来てるんじゃなくて、もうそのまま高校からストレートで、はいはい、現地で言ってる意見を聞けたので、
うん、確かに
面白かったですね、この会話。
感じだけど、BCIT くらいかな、銀行とかさ、そういうお堅いところに入れる人って。
なるほど。
そう、いや、いくら公立といえでも、やっぱり結構 BCIT はそういう名門みたいなところがやっぱあるからですね、そういう意味だと。
じゃあ、カレッジって呼ばれる、なんて言うんだろうな、専門学校みたいな。うん、ところでは頭一つ抜けてるんですか、
ね、そうね、やっぱり抜けてますね。そう、なので非常に友人も多いけれども、やっぱりレベルの高い人も多い学校なので、まあそんな中で、現時点では GitLab の方にね就職された。
それがびっくりしたんだよね。
ねえ、びっくりしたよね。キャリア的に、まあバンクーバーのローカル、うん、で、まあちょっと大きくなったローカル、その後 GitLab ってみたいな、うん、超グローバル企業じゃねえかよっていうね。
なんかナオさんが言ってたのすごい覚えてるのが、
うん、
なんか僕らって割となんかテックが好きで、こうなんかテック業界に入った世代だと思うんですよね。例えばなんだろう、マーク・ザッカーバーグとか、スティーブ・ジョブズが好きでとかだと思うんですけど、ナオ、はいはい、さんが言ってたのは、エンジニアになったらどこにでも進めるみたいなことを言ってて、
まあね、うん、やっぱこう目指す多様性が増えた時代の子だよね、きっと。
そうですね、なんかそういうなんかもうちょっと違うというか、今の子なんですかね、そういう
の。いやいや、今時の子なんじゃないですか。最近だって本当にね、まあ、手段としてっていう分で、やっぱりエンジニアリングをっていう人たちやっぱ増えたし、
はい、
そうそう、その先に見えるやっぱりキャリアっていう部分もね、もう死ぬまでエンジニアっていうよりは、まあ、将来的にはマネジメントとかさ、将来的には、はいはい、キャリア的に何か起業するとかさ、
うんうんうん、
そう、そういう人たちが増えたんで、まあまあ、いろんな意味でやっぱりこう手段としてエンジニアリングを使うっていう人たちは増えて、そのもう本当にイメージの方ですよね、ナオさんも。
はい。で、まあ、ちなみにその GitLab は、うん、完全フルリモートで有名な会社なので、うん、まあ、彼女的にはもう転職でしょうね、もうどこにでも行ける
って感じですよね。いや、間違いないよね。うん、まあ、本当になんかキャリア的には、もう思い描いた通り行ってる感じじゃないですか、きっと。
いや、すごい。なんかね、たまたまね、収録の後に、なんか飲みに行く機会があって、
うん、
なんか行ったらいたんですよね。
うんうんうん、
で、いろいろ聞いたけど、やっぱすごい賢いなと思って、なんかすごい、ちゃんと、なんか逆算して考えてるなと思って、
ねえ、
もう一回ちょっと呼んで GitLab の話とか聞きたいですね。
間違いないですね。ちょっと一回、はい、もう一回呼びましょう、ぜひ。
はい。で、はい、じゃあ次が、71回目と72回目の、はい、ロンドンでエンジニアをやられている、我が妻さんの回ですね。
我が妻さん回か。はいはいはいはいはい。はい、まあ我が妻さん回ね。まあでもやっぱり SRE 的なポジションでさ、話した人だと2人目じゃないですか。
あ、はいはい、ゆうせいさん、
多分最初がゆうせいさんで、はい、その次は我が妻さんでっていうんで、そうだから結構僕の印象としてはロンドンうんぬんっていう部分よりも正直 SRE としての働き方とかの方が結構記憶には新しくて。
あ、そうなんですね。
そうそう、でやっぱまあもちろんね、そのロンドンで働いてるエンジニアって少なくともちょっと僕らの周りだとまだまだレアだから、
はいはいはいはい、
そうロンドン挑戦しましたって人はね何人かいても、やっぱあれだけ長いことねちゃんとキャリアとして形成されてる方で、うん、そうっていうのは久しぶりに結構話できたっていうのがあったので、
はい、
そうね、やっぱりイギリスとかそうヨーロッパ圏でのエンジニアとして日本人としてね活躍されてる方の本当にいいテストケースとしてお話聞くことができたってイメージですね。
確かに、はい、まあタイトルにもあるようにね、なぜ北米じゃなくてロンドンなのかっていう、
ああそうだそうだ、
のが72回目なので、ぜひそれ、はい、興味ある人結構多いんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。でなんかね、我妻さん最近はなんかそのロンドンの方でそのテック系の日系の人たちでコミュニティ作ってっていうのですごい頑張られてるっていうことも聞いてるので、はいはい、まあ、この辺のね、はい、コミュニティ作りみたいなところをどっかでね話題にもう一回上げてポッドキャスト撮らせてもらってもいいかもしれないですよね。
そうですね、はい、近いうちにやりましょう。
はい、はいはい、間違いない、お願いします。
はい、次が、73回目と74回目の、リュウジさんですね。
あ、はいはいはい、思い出した。
はい、
はい、呼んできたの大島さんですよね。
そうですね、なんか昔に一緒にちょっと働いていて、
はいはいはい、
で未経験からアメリカで、うん、確かホテル業界に最初いたんじゃなかったっけな。
でそのあれホテルでしたっけ、
ホテルなんか、そうそう、ホテル観光だっけな、観光業界か、
はいはいはいはい、
観光業界にいて、でその後に、うん、あれですよ、ブートキャンプ行ってエンジニアになったっていう。
いやそうだよ、だからブートキャンプの話ちょっと聞いたわ、そういえば。
そう、今時のやつですね。
ね、間違いない。
あれ、ね、しかもブートキャンプカナダの行ったんじゃなかったでしたっけ。
あれカナダだったっけ。
はい、カナダ、なんか値段が安いからみたいな。
あでもそうだね、そうそう、ブートキャンプコーンズだったっけ。そうでもそうね、ブートキャンプってさ、この時も話したと思うんですけど、やっぱり日本のブートキャンプって明らかに初心者向けのねイメージしかないけれども、やっぱこっちって本当に本気で結構3ヶ月とか短期間であの戦力としてなんか育てるみたいなところを真面目に目指してるイメージが強いから、ほんで転職とかねキャリアチェンジとかの文脈でブートキャンプからっていう人たちは結構ねローカルだとやっぱ多いんだけど、日本人まだまだあんまり注目してなかったからですね。
うん、
確かに。そういう意味だとリュウジさんはすごくいいテストケースを一つ作ってくれたかなってイメージがあるので、
はいはいはい、
はい、というところで、まあ、ブートキャンプ系の話なんかも聞いた素晴らしい勉強になった回でしたね。
はい、で、はい、次がですね、75回目76回目、中又さんの、
おー、あのモントリオールですけど、
はい、モントリオールでエンジニアをやられている中又さんで、
はい
はい、あとあの多様性の話とかもしましたね。
いやこれ俺未だに覚えてるわ、渡るさんがさ、さっきのゲストにもいた渡るさんが、はいはい、この回2人むっちゃ頑張ったねってそう、多様性とかっていうすごい難しいワードに切り込んで聞いてあげてっていう風なことを実はねリツイートしてくれていて。
確かに、例えばあれですよね、カナダのモントリオールとかっていうのは割とあれなんですよね、うん、なんか白人主義みたいな感じもあるんですか。
まあまあまあ、ないといえば嘘になるんじゃないっていうところよね。実際結構歴史がね、うん、非常になんかカナダの中でも一個ちょっと特殊して特殊っていうところもあるので、
はいはい、まあ、そんな中でやっぱ多様性をどう、多様性をどう考えるかとか、
うんうんうん、
まあ、あとはある LGBTQ でしたっけ、
はい、
みたいな文脈からもいろいろ話しましたね。
そうですね、はい、結構まあやっぱりカナダってね、その多様性的には非常にまあ、 あのダイバーシティも含めてあの、はい、さっき言ってるよねとか言われるけれども、やっぱりまあいろんな問題点なんかもよく浮き彫りになって、プラスまあ僕らのやっぱ外国人としてのね、なんか立ち回りみたいな、
はいはいはいはい、はい、
そう部分も非常にいろいろいろいろ考えることが多かった回でしたね。
そうですね、あの、うん、まあ、このポッドキャスト何回も言ってるかもしれないけど、瀬名さんがあのなんか遅刻した友達に、
あああれあれまだ
友達の言い訳
そうそう、神様が定めたことやからね、そう遅刻はね神様が定めたことやからやっていいんですよいや俺は切れるけどねって話だけどね、
まあ、そういう文化もこうね、あの受け入れていかないといけないっていうのが海外生活っていうことですね。ま
あそうですね、いや僕は受け入れはしないけれども、そういうのがあるんだっていうことをね、
まあ、理解するってこと
か、そう理解する努力は必要なのかな、う
ん、受け入れはしないんだ
俺受け入れないよ絶対、俺遅刻嫌いだもん基本嫌いだから。
なるほど、はい、分かりました。
そういうね、はい、回もありましたと。
あ、次あれですね、79回目80回目の、
はい、
ゆうせいさんの回です。
あー出た、
はい、
出たっていうか俺びっくりしたのがさ、ゆうせいさん、あの僕らのポッドキャスト6回ぐらい出てくれてんの
あーそうなんですよね。
いやびっくりした、その今エピソードをまたいでの話だから、まあ厳密には多分3回とかなのかなと思うけど。
そうですね、ゆうせいさん最多出場ですね。
ね、最多に近づいたんじゃない。浩平さんとかもいい線いってというかね、結構多いから、
はい、
そうそうなんですが、そうですね、でまあこの人は本当にキャリアがチェンジするタイミングで毎回毎回お話聞けてる人よね。
そうで、まあ、ゆうせいさんのあのざっくりした説明をすると、
はい、
まず、まあ、日本で働いていて、でクックパッドの、イギリスに出向、
はい、
出向っていうのかな、分かんないけど、
そこに、ね、
渡ってその後に、はい、ベルリンのサウンドクラウドに行って、
もう超大企業じゃないですか、有名企業。
でその後にカナダのショッピファイ
もう、なんもう知るし、もうみんな知ってるショッピファイ
もうキャリアとしてはもうすごいですよね。
もう超黄金ルートを行かれてるようなところですが、場所のロケーションがまた面白いよね、
は
い、
そう
ベルリンで最初どっちだっけ、サウンドクラウドとか、
はい、
の時はベルリンにいらっしゃって、
はい、
そうで、カナダの方のねショッピファイにまあ勤めるから言うて、カナダの方に渡って、
はい、
なんとびっくり、バンクーバーかトロントかどっちだろうみたいな話をずっとしていたんだけどまさかのびっくり、カルガリーの方に行かれるっていうね。
いやーそうなんだよ ね、
いやでもね、俺結構割と真面目にカルガリーにゆうせいさん行く言うたから、嫁さんともねカルガリーの話むちゃくちゃしだしたんですよ。
へえ、なるほどなるほど。
そう、ただこの間なんかゆうせいさんがねマイナス40度とかっていうのを上げてて、いやさすがにきついからワンチャンって思ってる。ちょっと今度まだ話聞いてみよう。
いやマイナ、まあなんか寒いとかあったかいの差はあるって言ってましたけど、さすがの僕の北海道の寒いとこ出身でもマイナス30は聞いたことないですよ。
マイナス30だったっけ、あれやばいよね。びっくりして40
とかも来た気がする。まあすごいっすねやっぱ。
いやそうなのよ、バンクーバーでもさ今年マイナス10度とか言ったじゃないですか、はいはいはい、あれもびっくりで、
はい、
久しぶりに行ったな言ってたけど、もうその3倍くらい行っちゃったからねちょっとびっくりしたよね。
はい、でもなんだろうな、例えばそのバンクーバーとかトロントとかで、うん、まあ、永住権まで取れた後の選択肢としては、
はい、
やっぱりそのQOL を考えた時にはやっぱその家賃が安いカルガリに住むとかっていうのは一つありなのかなとかは僕も個人的には思いました。
そうですね、間違いない、まあ、あとはそのねやっぱりなんか住みやすさだったりとかもそうだけれども、まあ、シンプルにゆうせいさんってその SRE としてのキャリアにね、まあ、なられた理由とかっていうのを最初聞いたじゃないですか。
はいはいはい、
そうそう、あの辺のねやっぱり意思決定の部分がエンジニアとしてすごく面白いなっていうふうに思ったので、う
ん、なるほど。
そう、僕は結構カルガリー云々のそのリロケーションの部分に関してもすごい楽しかったけど、
はい、
多分ゆうせいさんがきっかけじゃないかな。僕が SRE っていう職業に対してものすごい興味出てて、Google のね提唱してる SRE のドキュメントとか読みながら、はいはい、で若妻さんみたいなね他の SRE の人の話も聞いてっつって、そう結構エンジニアとしてある程度キャリアのもしかしたら間に入るかもしれないポジションのね一つかもしれないんで、うん、ちょっと面白いなっていう風な興味を沸かしていただいたきっかけでしたね。これはは
い、そうですね、まだまだ新しい、ロールなのかなやっぱ SRE っていうので、うん、
確かに、
はい、今後も注目というか、まあ、ゆうせいさんのキャリアに注目だな、僕は。
そうですね、間違いない。うん、まあ、その先 CTO とかもね、ワンチャンあるやろうしっていうのも話してたと思うから、
いや、
まあ、やっ
ぱりその。そうなんですよね。
そうそうそう。
なんかモバイルエンジニアリングである程度のとこまで行って、うん、まあ、SRE っていうなんだろう、そのチームとか会社全体のエンジニアリングを見て、
そうね。
で、そしたらもう結構いいパラメーター持ってるじゃないですか。
いや、そう、プロダクトも作る側に回れるし、うん、そう、チームを回す側、もしくは管理、ね、マネジメント、うん、まあ、全部言えると思うけど、
そう、
そう、何が作業のしやすい、開発しやすい環境なのかも分かるし、つったら、もう最強やみたいなね。
そう、まあ、すごい CTO のパスにはもう最高だなと、個人的にも思いました。
ねえ、はい。まあ、結構ちょっとエンジニアとしてのキャリアパスに悩んでる人には俺これ結構最初のゆうせいさんとの会話聞いてほしいかな。
そうですね、まあ、これ若いうちに聞いても確かにいいかもしれないですね。
間違いない。
はい、はい、じゃあ次いきます。
はい、
次があれですね、81回目82回目の、
うん、
トレジャーデータで働くアキさんですね。
おお、アキさん会ここで来たか。そうだそうだ、
はい、
いやスタッフソフトエンジニアだったんですね。そういやアキさんって
あのさ、これ僕も最初スタッフエンジニアって聞いたときに、
はい、
なんかすごい下級なのかなと思ってて。
いやいや、そんなことないでしょ。
いや、これ日本語だって考えるとスタッフってなんだろう、なんかそんな強そうに見えないじゃないですか。
ああ、そのあれか、あのデパ地下のスタッフみたいな、そんな。
そうそうそうそう。
ああ、まあなるほどね。いや、でもね、俺スタッフってこの時、まあ、ちょうどタイミング良かったのよ。俺この人の前にスタッフエンジニアでちょっと日本の大手で働いてますってエンジニアさんと喋ってて、
はいはいはいはい、
そう、ああスタッフってそんなむちゃくちゃ上なんだって確かに俺多分事前知識があって、
そうなん
だ、それこそだってシニアより、まあ、一応ね上ってしてるポジションのところが多いだろうからね。
あ、そうですね、シニアはまあただなんていうの、まあ、シニアレベ
ル、そうそう、シニアはシニアっていう、
スタッフっていうのはもうかなり結構上の方ですよね。
そう、かなり上のテーブルのね、給与テーブルとか見てても大体スタッフは1個飛び抜けてますからね、やっぱ。
はい、そうなんですよ、さすが、はい、
というわけで、
そう、なんですけど、
ね、でトレジャーデータっつったらもうやっぱりアメリカシリコンバレーの方でね、やっぱ日本人のやっぱ経営されている企業の中だとかなりやっぱり上の方に来るね、非常に有名な会社っていうのもあって。
そうですね、はい、
そうだってリアルにこの2つくらいじゃないですか、トレジャーデータとオーティファイみたいなね、ああいうところが本当になんか最初行きたい会社はみたいな感じに出るとかなり上の方来るだろうから、はい、そういったトレジャーデータの方に、働かれているアキさんが、まあ、バンクーバーに住まれているっていうね、
はい、
ああいうのもあって、ちょっといろいろキャリア的なお話をガンガン聞かせていただいたと。
はい、そう、なんかクックパッド出身なんですよね、アキさんも、うん、でクックパッドの中でなんだっけな、そのみんなやっぱ当時強強の Ruby エンジニアがいっぱいいたんですよね、
は
い
は
い
は
い、
うんうんうん、
でその中でボコボコにされて自分はどこを尖らせるかみたいなのをやっぱ考えたっていう話が印象的で、は
い、いや間違いない、アキさんみたいなレベルの方でもそう思う時期があったんだっていうね。
でアキさんは機械学習とか多分そっち系を に強いんじゃないかなと個人的には思ってるんですけど、
うんうんうん、確かに確かに、まあ、そういった部分でそうね、やっぱりいろんな人のキャリア論をこう話聞くのはやっぱ面白いですよね、そういう意味だと。
はい、で、あとはまあ子育ての話とかもしてましたけど、は
い、そうですね、秋さん会入れていいんだったらね、それこそ本当に一回ね、WeWork で飲みながら喋った会ありましたよね。
はい、ありましたね。はい。
そうそう。あの時なんだったかな、多分俺のなんかブログ記事かなんか書いて、でそれにちょっと反応してもらって、はいはいはいはい、ちょっと一回飲みながら喋りましょうよっつってね。
はい。
バリクソに酔っ払ってたね、確かあの時。
そうなんですよ。はい、あれも後々出てくると思います。はい。
そうですね。はい。すいません。先走りました。
はい。じゃあ次は、84回目の幕開けで働いてる中村さんですね。
中村さんね、あれこの人もう来たんだっけか、
ちょっと連絡は取ってないんで僕は分かんないんですけど、
僕も取ってないわ。
いつ来るって言ってましたっけ、ちょっと
俺この時なんかいつ来るって喋ってた気がするんだけどあんま覚えてねえな、やべえ。いやでもそうね、これはまた面白い経緯の方でしたよね。
はいはいはいはい、
そう、日本のね幕開けっていう、まあ、会社さん、まあ、非常に有名な会社だと思いますが、
上場してね、
はい、そう上場もしてねのエンジニアさんで、はい、日本で働き続けながらねバンクーバーに、まあ、リロケートするって言っていいのかな、
はいはいはい、
はい、っていう経緯の方で、それこそ福利厚生的にね、それこそ日本の会社がカナダとかそういうねあの地域に引っ越しても別にいいよみたいな、
うんうん
う
ん、
そういった動きがもしも今後続くのであれば、このねあの中村さんみたいな人たちが増えるかもねっていう話をこの時確かしたような気がするんですけど、
そうですね、で多分中村さんのその、移住の理由の一つとしては、
うん、
やっぱりあの子育てっていうのを言って
たので、そうね、多い最近も、うん、むちゃくちゃ多い、
だからまあこのポッドキャストでも何回も言ってますけど、
はい、
日本で、インターナショナルスクール行かせるよりはやっぱこっちに住んだ方が安く済むみたいな話もあるんで、
ね、いやだってこの、うん、その辺の文脈でさ来た人ってむちゃくちゃ多いよね、だってアキさんも言ってしまうとそうでしょ、
あ、まあそれは一つあると思いますね、
まあまあまだ出てないけど秋間さんとか、あとこの上に出た人やったらね、あと
森田さん
もそうだし、はい、まあ、言うと渡るさんとかも、まあ、こっちにあの人はもともといた人やけれど、まあ、それでもやっぱり子育ての環境でって言ってるし、うん、ああそうね、子育てをやっぱり理由にしてこっちに来られる方むちゃくちゃ増えたからですね。
いやそうですね、まあでも個人的にやっぱ僕も、うん、まあ、それが理由ではないですけども、理由の一つとしてはやっぱありますよね、はい、こっちで子供を、まず産んでもらいたいっていうのもありましたし、
まあそうね、
育てたいっていうのもやっぱありましたよね、
うん、間違いない、うん、まあいろんな理由あるよね、こっちでやっぱり子供を産むとね、そのお子さんにはやっぱり20歳までだっけ、はい、まあ、その日本人としてなのかカナダ人としてなのかっていうのを、はい、まあいろいろな意味でアイデンティティと選択肢が増えるっていう話でしょ、
はいはい、そうそう、選択肢をやっぱ増やしてあげたいなっていうのと、まああとは多様性があるカナダで育てるのは結構いいことかなとか思いますけど、
うん、なるほど、いや素晴らしい、この辺もね結構ね、なんか昔さ、なんか保育士のね方、ゆうやさんの奥さんの直子さんとかにね来ていただいて、はい、その回とか
も COS のゆうやさんね、
そうそう、ごめんね、 COS の方のそうゆうやさんの奥さんにね来ていただいて、はい、その回もまあまあ伸びたしね、やっぱりあのその視聴数的に、
はいはいはい、
そう、割と結構ホットな話題になりやすいのかなとは思うので、どっかでまた取り上げてもいいかもしれないですね。
そうですね、はい、なんかリアルな生の意見とか聞いてみたいな、うん、特にはなんか学区選びとかどうするのかとか、
いや本当に間違いない、
スペシフィックなこと聞いてみたいなと思います、
ね、結構じゃあ具体的な部分いろいろ聞いてみましょう、
はい、
はい、
で次が、次はあの85回目の翔太さんですね、
はい、あら、お笑い芸人
お笑い担当
もういや、お笑い担当ではないんだろうけれども、はい、はい、まあフロックで元お笑い芸あお笑い芸人バンクーバーエンジニアで検索したら1位なんで、はい、ぜひ見てください。
毎回言ってるけど誰も検索しない、競合がいないから
です。でもね、月に 5,6 件くらい検索してる人がいるから、多分このホットキャスト経由。
あ、そうなんだ。
そうそう、はい、まあその翔太さんね、
翔太さんも面白いですよね、だって30後半で
そうね、
キャリアチェンジでこっちに来て、
そうね、
で見事ね就職して、
間違いない、
で永住権が取れたタイミングで転職されて2倍にしたっていう年収、
そうね、間違いない、だからそう、なんか意外とね、だから僕は最初ね、翔太さんやっぱ来られた時って、まあ、やっぱ相談乗ったの最初俺なわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
もう大丈夫かこいつとしか思わないわけで。ねえ、いやまあしょうがなくない、だって30後半でもっとお笑い芸人でさ、今からエンジニアになりたいですって言ったら、もうはいとしか言えないじゃん。
いや ね、あの多分統計的にはね、瀬谷さん統計的には多分ちょっと難しいんじゃないみたいな感じでしょ
う
ね。
そう、統計取れないよね、過去のデータがなさすぎて。いやでもね、そのこの人をやっぱりね目標にしてるっていう人が結構増えたのよ、セミネだったら。
おお、
そう、自分もそのやっぱり年齢的にとかいろんなこと言い訳にしてたけど、はい、まあ、こんなね、まあ、突拍子もない人がいるんだったら私もなれるかもしれないみたいな、うん。
あ、確かに確かに、
そう、いろんな人に結構勇気を与えるね回だったんじゃないかな、実はって思いますけどね。俺は
実は翔太さんはなんていうの、中年、中年って言っていいのかな。
これ後で俺ら怒られんじゃねえの。
中年の星なんですよ。
はい、中年の、もうみんなね飲み会の時にはあ40の人だって言ってからもう最悪やな、よう考えたら。
すごいっすよやっぱり。で、はい、なんかもっとすごいと思うのは、まあ、翔太さんのすごいところは、うん、その学校とか行ってたじゃないですか最初。
そうね、はい、
それですごい若い20代の子とかと、
そうね、
一回りぐらい違う子と一緒にこう学ぶわけじゃないですか、う
ん、ねえ、一周くらい違うようなと思う。
そう、それってやっぱプライドがね邪魔したりとかするじゃないですか、やっぱりちょっと。
なるほどね、確かに確かに。
でももう全然ね、翔太さんそんな感じじゃないから、
うん、
もう全然オープンで、だってね、全然翔太さんよりまあ日本人なんで年下の人がもう全然翔太さんにタメ口とか使ったりとかして、はい。
それはね、あるよね。でも俺も言うて結構この界隈やと年上の方のはずなんだけど、俺も結構舐められてる感じがあるから、まあそういうもんでしょ、カナダのいいところよ。
まあそうですね、まあそういうのはあんまりカナダで言っちゃダメなんだけど、まあでもそういうできなくてなんかいなくなる方とかもいると思うんで、
は
い、
まあそうですね、うん、それを壁に感じる方もそれ多いだろうからね。まあそういう意味で言うと本当にフログ界隈というかカナダ界隈のね、なんかエンジニアとかテックの業界いる方々とかって、うん、その辺年齢の壁全然感じない人が多いから嬉しいよね。
まあそうっすね、まああれじゃないですか、やっぱスキルで測れるからじゃないですかね、うん、僕らは
間違いない、ね、まあそういった、はいはい、ところをいい方側面だと思いますというところですね、はい、
ちょっと翔太さんに時間使いすぎちゃった
ので間違いない間違いない、ちょっとさっさと行こう。
はい、あ、じゃあ次、あの K さんの回ですね。
あ、はい、そうか、だから翔太さんをどうリファラルしたかとかその辺の話なんかを聞いたん
だ、ね、あ、そうだ、そう、86回目と87回目で、そうだ、その翔太さんは、実は K さんのリファラルで、うん、年収を2倍にしたんですよね、転職して。
そうですね、うんうん、で岸君もね、前職のそのまあ2倍になる前の会社も K さんと同じ会社やったっていうね、
はいはいはい、
そういうところなので、まあ、A 社から B 社に渡った K さんと同じ路線を岸君もこう辿ることになって、で先に入社した K さんのリファラルで次のいいところにも入ったっていうね、
はい、いやだからこれもだからまたあんまり翔太さんのこと褒めたくないけど、
はい、
やっぱあの彼の人柄ですよね、いろんな
人柄だね。まあでも俺ちょっとそうそう少し意外だったって言ったら怒られるけど、はいはい、俺てっきりね結構色眼鏡使ったんじゃないかな思ってたのよ。色眼鏡っていうのはその、ね、前職の友達やし日本人だからみたいなので、はいはい、Kさんも甘い採点をしたんじゃないかなと俺は勝手に思ってたんだけど、でも聞くと結構実はちゃんと実力もね伴っててっていう部分だったのが、あーその辺やっぱりリファラル出す側も責任あるしそらそうかって勉強になった回だったの俺は。
まあそうですね、確かに確かに、なんかあの面接のプロセスとかにはやっぱ入らないって言ってましたね。
そうそう、うん、そのくらいカンニングさせてもええやんって思ったのは内緒やけどね。
そうだから何て言うんだろう、まあ そもそもやっぱでもリファラルをもらうっていうところがやっぱりねできない人もいると思うんで、うんうんうん、まあ翔太さんがそれをちゃんと、ね、なんて言うんだろう、ネットワーキングしてたっていうところがね、
いや間違いない、
いいところなのかなと。
そう、この間ねこの件についてはあのそうツイッターでやったらね、あのキャピタルゲインっていうね、あ違う違う違う、ソーシャルキャピタルだ、うん、っていうのがやっぱりあのちゃんと文脈としてあるんだよっていうのを我妻さんが言ってたね。
へー、それはそうどういうツイートをしたんですか最初。
あのね、何だったっけ、あのなんかコネで入社するとかリファラルで入社するっていうのに対して、あのコネ大事よみたいな話を日本のエンジニアにこの間したのよ。
はいはいはい、
そしたらなんかあのいや僕は自力で頑張りたいんでみたいな、なんかそういうそれがかっこいいみたいな文脈で俺は聞こえたのよね。
へえ、なるほど。
いやでもそれはちょっと待ってって思って、なんかまずなんかさもなんかさリファラルで入ったやつは全員かっこ悪いみたいな感じの文脈に俺は聞こえてしまって、何勘違いしてんだっていうのにちょっと怒ったんだよその時。
なるほどね。でも大体さ、だってみんな、なんかあのリンクドインとかでさ会社とか見るとさ、大体同じとこ固まってない前職。
いやそうなのよ、あのなんか優秀だよねこの A グループって思ったら、大体 A グループ同じとこに入ってるよねそうそうみたいなね。
そうそうそう、
そういやリファレルは本当半分以上だと思うよ、こっちカナダ国内とかアメリカもそうだと思うけど、うん、ある程度うまいことキャリアをちゃんとねパス描けてる人って言うてリファレル、はい、リファレンスがやっぱり強いと思うから、ま
あ、そうですね、
それをねバカにしちゃあかんよねっていうのはむちゃくちゃ俺その時思って、 でそれをちょっとつぶやいたら、はい、我が妻さんがそれはねってあのソーシャルキャピタルっていうのをすごく軽く見ている、私はちょっと貯金もしません、人脈作りもしません、何もやりませんみたいな、ちょっとダメなパターンだよねって話をしてて、ああそうだよねっていう。そう、
キャピタルってことは何、資産ってこと？
資産だね。そうそう、ソーシャライズするキャピタルっていうことだから、まあ資産ってことですよね。
だから人脈もやっぱりその資産だということだよね。
そうですね、はい。このやっぱり考え方はなかなか日本から来る人だとまだ薄い人は多いと思うので、ぜひこう何肝に銘じていただきたい部分ですね。
そうですね。やで多分特に重要なのは、やっぱりその最初に入った会社でやっぱ自分の評価を上げて、例えばなんだろうな、まあ、レイオフされた時とか、
はいはいはい、
その元いた人にこうリファラルもらうとか、
そうね、
うん、なんかそういうことができるからね。
いや間違いない、うん、だからそこ、うん、そうなんですよ、コネ作りにしたって何にしたって努力でやっぱり勝ち取るもんやと思うし、
うん、
そう、まあ、俺もちょっとそこら辺の努力ちゃんと頑張りたいよねっていうのはぜひね、ちょっと声を大にして言いたいので、この二人のポッドキャスト回絶対ぜひ聞いてください。
はい、
はい、いい感じにまとまったかな。
はい、じゃあ行きます。じゃあ次なんですけど、はい、次行きます。次が88回目の LA のテックリクルーターの下田区さんがバンクーバーに遊びに来た。
そうだそうだ、 LA のねテックリクルーターの方がバンクーバー遊び来て、で結構いろいろ喋ったね、この時も。
いやそうね、飲みに行ったしね。
そう言うていい、俺飲みに行った時の記憶しかないわ。あかんあかん本当に、まあ、でもそのリクルーター目線で、そうその今後ね LA とかで働くっていうことがどうなのかとか、その地理的な部分のロケーションの話なんかもねいろいろしたよね。
あと印象的なのがあれじゃない、やっぱそのなんかさ、前日にさ、この収録の前日に、
は
い、あのとあるレストランで飲んでたじゃないですか僕ら。
そうだ、
で結構なんていうの、カナダっぽいところで飲んだじゃないですか。
そうね、カナディアンしてるところね。
そうで、そこで僕はもう大声でもう日本語でバーバーバーバー喋ってて、
はい、
で結構カナダだとそれはありです。特にバンクーバーだと全然みんな中国語で話して
る。そうね、なんか中国語だ、英語だ、ロシア語だ、うん、なんかよく分かんない言葉だ、いろいろ聞こえてくるからね。
でそこであの下田さんが途中から来て、はい、なんかこれ大丈夫なの？日本語で話してみたいな感じでね言って
ね、なんか逆に分かんのかなっていう、その時ちょっとびっくりしちゃったけど、まあまあちょっと違いはあるんだろうね、そういう部分でねって思ったよね。
まあ確かに例えば日本とかでちょっと静かな、うん、まあちょっと静かな居酒屋とかで、
はい、
まあ、英語とかでバーってなんか英語でうるさかったら確かに日本人の人ちょっと嫌になるかなみたいな。
ああなるんかなやっぱ
とか、まああとは、はい、もちろんね、下田さんが言ってたのはそのアメリカだったら、アメリカの特に下田さんが住んでる LA とかだとそれはちょっと厳しいみたいな、うんうん、なんていうの、
ね、
なんていうん
ですか。まあまあまあまあでも雰囲気はわかるよね。
うん、後ろ指刺されるっていうんですか、
うん、俺もねカナダで1回だけあるよ、ノースバンクーバー行くときにバスの中に日本語でくっちゃべってたらノートジャパニーズって言われて、そう、って初めて言われたわってその時びっくりしたけど、それノーバンだったからかなんだか分かんないけど、まあまあたまにあるよねやっぱこっちも、
うん、ちょっとまあノースバンクーバーっていうのはちょっと白人が確かに多いエ
リアですね。はい、まあでもこっちだと確かにむちゃくちゃ回れというかね、うん、ほぼ大島さんもそんな言われたことないんじゃない、だって
ないですないですないです
ないよね、
はい、
そうなんかバンクーバーと、そうね、アメリカの、まあカナダとアメリカかな、違うバンクーバーとやっぱロスか LA かな、はい、のがやっぱりまあ地域的ないろんな違いっていう部分をよく感じた回でしたね。
はい、なので、はい、まあ、それが、88回目ですね。はい、はい、で次が、89回目の、AJ。
ああはいはいはい、思い出した思い出した、
クイズレッドで働く AJ さんの回ですね。
そうですよね、大下さんが前一緒に働いてたってことですよね。
そうですね、はい、元ラーメンヒーローで同僚だった、はい、プロダクトマネージャーをやってる AJ さんです ね。
そう、プロダクトマネージャーと喋ったの俺多分これが本当に久しぶりで、
はいはいはい、
あいたわ、今思ってみると、プロダクトマネージャーそういえば初めてだって言おうとしたらフロックに一人いたわ。そうです、まあでもそうですね、なかなかキャリア的にはさ、僕らのポッドキャストってエンジニアデザイナーがやっぱ多いじゃないですか。
はいはいはいはい、
そう、そういう意味ではプロダクトマネージャーどういう仕事するのみたいなね話して、
そうですね、あとはなんかどういうエンジニアとかの人が一緒に仕事しやすいかとかっていう話をしたりとか
ね。あとこの人も確かブートキャンプじゃなかったっけ、
うん、あ、そうですそうですそうです、
そうだそうだ、だからブートキャンプ系列のキャリア言うてみるとこれ2人目だったんですよね、そう考えると。
そうですね、確かに、
そう結構ね、そうブートキャンプは今年俺少し押していきたいなって実は少し思ってて、
うん、
そう、ぜひこの辺なんかも聞いてね、まあそのテックの会話に入るためのキャリアパスとしてっていうので、ブートキャンプどう移るのかっていうのはね ちょっとバカにしてる人も多分多いと思うから、ブートキャンプってあれでしょって初心者が行くだけのところでしょみたいな、
ね、3ヶ月でなんて嘘でしょみたいな ね
3ヶ月でそんなプロフェッショナルなんてただの詐欺じゃねえかみたいな、まあ、日本のなんかプログラミングスクールみたいなのがさ、うん、なんかその色を作っちゃってると思うから、まあ、それはそれでちょっとどうかと思うけど、
うん、
そう、
まあ、実際確かにちょっと聞いてみたいな、確かに
ね、
はい、はい、
というところで、
はい、で次なんです、あでもこれそっか、ですね、ちょ90回目はちょっとあの、うん、ゲストがいない回なんですけど、ちょっと振り返りたくて。
ああ、これあれか。はいはいはいはい。
去年結構使った言葉なんじゃないかなっていう思う、この、はい食いっていう言葉ですね。
は
い、
ね、むちゃくちゃ作りました。使い倒させていただきましたね。そう、俺、ブログ記事で一回書いただけなんだけども。
そうですね。なんだっけ、瀬名さんの記事のタイトル。
俺は確かね、なんか、何、日本人が海外進出たくさんするべきだみたいな、そういう記事を確か書いて。
はい。
でその時にね、まあ、チャイニーズ、チャイナがどうしてあんだけ、まあ、何、アジアのシリコンバレーって言われるまでになったか言うたら、ハイグっていう人たちの存在が実はあったんだよって話を書いて、
はい、
そうで、ハイグっていうのがね、一回海外に出て、でそこで、まあ、知識を得たり、経験を得たりっていう人たちを自分たちの国に返すっていう人たちのことを、帰ってくる人たちのことをハイグって称するみたいな、
はいはいはい、
のを書いて、言うて、そう、ハイグをやっぱり、まあ、目指してる、まあ、目指すというか、たる人たちが日本にたくさん増えるといいよねっていう話を書いたんですよね、この時。
そうですね、それが結構バズって、
そうね、意外と
すごい心に残って、なんかしかも言葉がね、なんかちゃんとした、うん、なんか言葉があるっていうのはいいじゃないですか、なんかなっていう、
間違いない間違いない、
言いやすくなったっていうのがあって、うん、結構去年この言葉使わせていただきました。
いやいや、よかったです。
はい、なんか元々は何だっけ、カメだっけ、
なんかウミガメみたいな感じの漢字書いてましたよね、確か。
なんかウミガメがなんか戻ることがどっちゃらみたいな感じでしたね。
え、そこちゃんと読む？ちゃんと読むっつって。いや、一応俺すぐ出るけど。海って書いて帰るって書いて、海外に留学した中国の若者たちが祖国に帰って起業を起こすっていう、その起こすってこの復興の項で起こすね。
はいはい、
で、っていうのが海帰るで、で、ウミガメの方が、あの浜辺に海見つけられた、ウミガメの卵が帰って、大会で大きく育って再びはあの浜辺に帰ってきて卵を産んでその卵が孵化するっていうのを、まあ、ハイグイっていうその2つの言葉を合わせて、まあ、込められているみたいな。
へえ、なるほどなるほど、
ことらしいっすよ。
へえ、これ両方とも読み方がハイグイなんてこと、
うん、なんかな、多分そうだと思いますわ。俺ちょっとチャイニーズの呼び方わかんないけど。
はい、わかりました。
そう、まあそうね、はい、そういうちょっと海外で経験積んだ人たちっていうのが日本にバンバン帰っていい国になるといいねみたいな。
はい、ちょっとこれはなんか瀬名さんの熱い思いが聞けて、はい、なんかそうなんですよね、結構やっぱ留学エージェントとかってまあ金儲けのためにやってんじゃないかなとか個人的には、
ね、間違いないって俺が言ったら怒られるんだけどさ、そうやっぱりさ、語学留学しか押さないじゃん基本的に。
そう、しかもなんか個人的、超個人的感想なんで、はい、あれなんですけど、はい、なんかこっちに一回留学とかすると、
はい、
なんかこっちで授業やりたいなってさらに思うと、
はいはいはい、
じゃあなんか一旦留学じゃねえみたいな、なんか一番簡単なアイディアじゃないですか、それって。
まあ間違いない、確か
に。こっちに日本人を呼ぶっていうのが自分の強みで、それをやるっていうのは、うん、なんか、で、それは多分そこまで、なんていうんだろう、思いとかはないじゃないですか、そこに対して。
まあそうね。うん、
だから瀬名さんも多分そう思われてると思うんですけども、
はいはい、そうだよね、
でもちゃんとその奥深くにはやっぱそのこっちに来て人を増やして、はい、それを日本に返したいって思いがあるんだなっていうのが分かって、
まあ、ベースはね、
めちゃくちゃすごいじゃんと思って、うん、瀬名さん
でしょ、ほらもっと褒めてでもね、やっぱこの文脈でやってること、いろんなことやったけどことごとく失敗してるからさ、まあ、ちょっとその辺の愚痴は今度どっかで言いましょう。
そうですね
そう、結構言いたいことがいっぱいある。
はい、じゃあ次なんですけども、はい、91回目の、はい、タイスさんの回で、ノマドの話ですね。タイスさんは人気ですよ。なぜならなんか、今のなんかエンジニア像を表してるからですよ。
ね、間違いない間違いない。この時だからあれだよね、結構タイスさんっていろんな国でなんかね、リロケーションとかもワーケーションか、みたいな形でね、いろんな国にやっぱ行かれてて。
メキシコ行ってましたよね、確か。
この時メキシコだったっけ、ね、その前もなんか東南アジアいろんなとこなんか行っててみたいな、そう感じやったと思うので、なんか最近ノマドするのはどこがいいなみたいな、そういう軽い話をねここでさせてもらったんですよね。
そうですね、なんであのメキシコの話とか聞きたいな、この回がおすすめですね。
うん、確かに確かに、はい、結構そのノマド的な働き方する人って意外とフロッグというかバンクーバー少ないからね。
そうですね、確かに。
なので結構そういった文脈からでもおすすめの人かなと思いますね。
はい、それでは次なんですけども、うん、 92回目の、はい、なーちゃんさんの。
わー懐かしい。
はい、あ、まあ、なーちゃんさんとヒデトさんを
ゲストに。そう、ヒデトさんをね、両方呼んで。
ね、Web3 の回ですね。
そうですね。まあ、Web3 っていうよりは結構クリプトにやっぱりかなり寄ったお話だったかなっていう気がするんですけど、はい、そう、僕がね、結構そのクリプト系の界隈はそんな詳しくなかったから、バンクーバー何がそんな熱いのっていう分で結構いい勉強になった回でしたね、この時は。
そうですね。なんかいくつかあの有名な会社もあるみたいで、
うんうんうん、
はい、その Web3 業界では。
そうですよね、はい、なんかあれでしょ、このあとなんかクリプト系のなんかイベントかなんかに大下さんもヒデトさんたちと一緒に参加したんですよね。なんか、
あ、そうです、そうです、あの週1回やっているなんだか、うん、
イーサリアムバンクーバーか
みたいなやつに僕も何回か行きました、うんうん、はい、
そういうことですよね。なんか意外とそういうコミュニティとしてのね、力が、まあ、基盤がしっかりしてるっていうことが、まあ、よく分かった回だったし、まあね、はい、なーちゃんさんもその界隈だと非常に有名な方と、はい、いうのもあったので、まあ、改めてバンクーバーでね、どんなことするのみたいなのをヒデトさんからいろいろ教えてもらったっていう回でしたね。
はい、まあ、ただあれですよね、なーちゃんさんはあれですよね、結構英語を勉強するのが目的なところもあって、
うんうん、そうそうそうそう、
まあ、やっぱりね、なんか日本が遅れてしまう理由の一つとして英語っていうのがあるのかなと思って、
まあね、まあ結局英語なのかってなっちゃうところあるけどね、うん、だからもう英語頑張ろう。
そうそうそう、だからぜひね、 Web3 の日本人やってる方とか、
ね、
まあ、英語を覚えるだけで多分全然世界で通用すると思うから、
いや、面白いね、面白いね、うん、
そういうのやって言ってほしいなと思ったし、はい、なんか本当に英語って問題だなと、まあ、個人的に自分もそうですけど思いました、
うん、そうね、はい、頑張ろうみんなでっていう、
はい、で次なんですけども、93回目、はい、またアキさんですね。
あ、これあれか、だから俺記事書いて一回ダベらしてもらった時か。
そうですね、またあの配偶についてアキさんと語った回です。
うん、懐かしいな、俺この時のこと言うていい、もうめちゃくちゃ酒飲んでてほとんど覚えてない、
はい、だからなんか酔っ払ったところ結構、ね、2時間ぐらい確か撮ってて、
はいはいはいはい、
酔っ払ったところだいぶカットしたはず。全般しか使ってない気がする。
いや、ごめんなさいね、ほとんど俺のせいだと思う、はい、でもこの時あれだよね、確かツイッタースペースかなんかで流してたんだよね、確か。
あ、そうですね、初めてのオンライン
だから、そうなのよ、だから意外と、あの意外とというか、あの俺らのその酔っ払って言っちゃいけないことがたくさん流れているのはツイッタースペースでしか聞けなかったっていうね。
あ、そうそうそう。そう、綺麗にね、はい、カットしたんで、その後ね、
ありがとうございました。
いや、今年もやりたいね、なんか形に残らない放送をしたいですね、
形に残らない、あの言いたい放題言う放送をね、ぜひちょっとやりたいけど、まあでもこの時いろいろそうね、はい、俺のその記事書いたっていうのがあったけれども、それにしたっていろんな、というかアキさんみたいなね、やっぱりトップで第一線でやられてる方の話っていうのをいろいろ聞けたっていう分は、
はい、
その壁打ち的には僕すごく良かったですね。
確かに、はい、
そうなんですよ。なので、まあ、またちょっとぜひね、あの、どうせこの辺界隈の人たちばっかりだろうから。
はい。まあ、家も近いんでね、アキさんは。また出ていただけると思うんで、ね、い
ね、はい、はい、
ぜひ。ぜひお願いしたいです。はい。
はい、
で、次が、94回目の、正気さんの回ですね。
おー、はいはい、大下先生のお弟子さんって言っていいのかな。
まあ、そうですね、僕がメンターをしている、正気さんで、
はい。
まあ、文系出身で未経験から、アメリカのスタートアップでバックエンドエンジニアとして、キャリアをスタートさせたと、
はい、この人確かあれでしたっけ、奥さんが確かアメリカ人みたいな感じだったっけ。
あ、そうです、そうです、
はい、そうだそうだ、だからビザ的にはそこもあるから問題なくてっていう人だったけど、まあすごかったよね、やっぱりこうアメリカで挑戦するぞっていう人ってなんか変な人が多いなって思うけども、
はい、
そう、なんかもう第一線そのトップを走られてるってイメージで、
はい、
そう、文系出身で未経験からなんだけど大下さんみたいな人にメンターをお願いするっていうハートもすごいけど、
まあ、井の一番にあの連絡来ましたからね、
行動力の塊みたいな人だったっすね。
いや、そうですね、
この人今連絡取ってんの。
あ、取ってます、最近あのシアトルに引っ越してきて夫婦で。
そうですよね。
でもっと言うと、あの僕ら今あの、うん、デザインがちょいちょい必要な時とかあるんですけども、
はいはい、
それを今あの正気くんの奥さんにやってもらってます。
あ、そうなんですか。
はい、でなんか今ちょうど就職、これから大学院を出てこれからデザイナーになるっていうタイミングなので、まあ、そのちょうどいいかなと思ってちょっとしたものをやってもらっていて。
なるほどね。
でもっといいのが、はい、やっぱ彼女はアメリカ生まれなんで、もちろんネイティブなので、うんうん、なんかそのデザインってやっぱそのなんて言うんだろう、日本だとなんだろう、漢字わかんないとデザインできないんですけど、そんな感じでやっぱこの中のことをアメリカのことをよく知っているので。
いや、そうよね、文化背景ってさ、うん、やっぱりデザイナーって割と結構大事だと俺思うから、
はい、
そう、まあタイポグラフィー、カーニングとかそういったね、まあ、あのデザインの小手先の部分も含めて、
はいはいはい、
そう、意外とね、だから最近ね、今日もちょっとデザイナーの方とちょっと喋ってたんですけど、やっぱ難しさあるよねって、まあ いや、その辺の話になるとまた別の話になっちゃうからいいや、
はい、
まあでもじゃあ今この方とも結構なね仲良くされてるってことですね。
そうですね。であとやっぱその翔輝くんの紹介、うん、リファラルなので、
はい、
間違いないですね。もうめちゃくちゃ親切だし、
まあなるほどね、確かに確かに、
うん、すんごい仕事しやすいんで、
は
い、
で言っていいんかな、これ翔輝さんのね働き先はタクさんとこでしょ。
あ、そうですね、はい、TTSに働いてます。
TTSにね今働かれていて、はい、でちょっとまあ今回は取り上げてないけど、去年の最後あたりに出てくれたアメリカの起業家さんでね、
はい、
そう、もう僕はああいう会社起業家になりたいっていうのを何回か言うて、なんか気持ち悪いなって何回か言われて
、はい、はい、瀬谷さんが尊敬するタクさんの回はあの2021年に
の
回なので、ぜひ、
ね、
まあ、それも聞いていただきたいですね、
はいはい、間違いです。
で次が97回目かな、
うんうん、
タイスさんの、またタイスさんの回で、
ああ俺この回はタイトルだけむちゃくちゃ好きだわいや中身も好きよ、中身も中身も好きだけど、はい、そうアウトプットでしか世界自分の世界は変えられない。
これあのタイスさんが誰かが言ってたやつを教えてくれたやつなんですけども
いや素晴らしい、はいはい、でも本当にそうだよね。だからさっき大下さんも言ってたけどさ、こうなんかエンジニアの鏡みたいな人言ってたじゃないですか。
はいはいはい、
そう、まあ、エンジニアだから絶対やんなくちゃいけないっていうとすごくなんか語弊が生まれるとは思うけど、にしてもそのアウトプットでね、はい、自分のやっぱりこうレベルを上げていくっていうね人たちはすごく多いだろうから、はいはいはい、
確かに
本当にそれを絵に描いたようにずっと実践してる方でしたよね。
いやもう趣味が個人開発みたいな方なんで
ねそうそう。でまあなおかつ俺はすごい、もうちょっともう一個すごいなって思うのって、なんか個人開発の人ってさ、なんかあんまりそのチームとしての実績残さずに個人開発してる人も、まあ、言うて多いなっていうのが俺の感想で、はいはい、まあ、なんだけれどもこの人はさ、ちゃんとこっちのローカルの企業でもちゃんと結果を残し、
はいはいはい、
ね、その上でやっぱり自分のアウトプットも欠かさないっていう部分がまあかっこいいよね。
いやすごいよね本当に。なんかしかもちゃんと全部形にしてリリースしたりとか、
ね、
なんかプロダクトハントに出したりとかしてて、
そうそうそう、う
ん、本当になんかうまい、なんかなんて言うんだろうね、やっぱその、うんうん、すごいですね
いや間違いない、語彙力大丈夫はい、まあでもね、そうアウトプットをこん、いや、でもね今相談乗ってる人にも多いんですよ、あの、はい、個人開発を将来的にやりたいと、なんだけれども、はいはいはい、やっぱりいやどうせやるなら世界を目指したいと、
はい、
それじゃ日本の国内でやっぱり個人開発していたとしたって世界なんか狙えないじゃないかと、
あ、はいはいはい、
だったら最初からこっちに来ればいいじゃんっていう文脈でこっちからまず個人開発を頑張りたいんですっていう相談実は多くて、
うーん、
全員に大使さん教えてる、
大
使ってるよっつって
でもちょっと言っちゃ悪いけどさ、別にこっちに来て一人で個人開発するのは別に、はい、別に日本でやればいいんじゃないのって思って、
だからその文脈あるよ、まずこっちでチームを作ってっていうことですか。
ああ、チームを作
る、そうそう、やっぱりまあ個人開発の中でも個人で最初から最後までやれるっていう人がやっぱり少ないだろうから、
はいはいはいはい、
だしまあ大使さんもさ最初自分で作ったやつってやっぱり途中からチームにして、でそのチームで調達しようかなって資金調達しようかなっていうふうにやっぱ思ったわけじゃないですか、はいはい、だからグローバルなチームを作りたいなって思った時にすぐ作れるっていうのがこっちの強みなんじゃないですか。
いやそうですね、確かに確かに、まあさっきの例じゃないけどデザイナーの方とかもね、やっぱその英語ネイティブの方とかもやっぱりこっちだとすぐに知り合いになれますもんね。
うん、あとやっぱ大使さんがいい例だけどさ、英語でやっぱりアウトプットし続けてるから、この間もなんかねすごいあの有名な会社のエンジニアさんかなかなんかとなんか肩組んで、なんか、
はいはい、
そうそう写真撮ってみたいなさ、ああいうのってさやっぱりそのグローバルに展開してるプロダクトを作った人たちの名前の声をすぐ聞けるのってさ、やっぱりこっちでチームワークだったりとか、うん、まあそれは英語も含めてだけれども、まあ、やったからできることじゃないですか、はいはい、
確かに、
うそ、だからそういう意味でもすごいね、やっぱ目標にしていい人だと俺は思うんですよね。
うん、いやもう大使はすごいあのみんなが憧れるエンジニア像だと思いますよ、は
い、間違いない素晴らしいと思います。
はい、で次なんですけど98回目が、京平さん、ウィックスに転職を決めた京平さんですね。
同じようなって言ったらいいかもしれないけどね、この人も個人開発ですごいちゃんと頑張られてる方で
した
よね。
いやすごいです、マネタイズもしてるし、ね、そもそもあの今もう やめられたかもしれないけど、現職はヌーラボ、う
ん、ヌーラボさんですね。
ヌーラボもね、はい、レベル高いですし、
ね、そもそも間違い
ない。それで個人開発で、さらに OSS もしてて、で OSS はちゃんと英語とで出してるんで、
ね、
世界の人が使ってくれてるみたいな状態になってて、
もうすごいな。いや間違いない、
うん、
だからこの回とね前回も含めてすごい贅沢なあれだったよね。ちゃんと個人開発されてる方で、しかもまあね、はい、何ちゃんと、まあ、マネタイズもちゃんとできていて、マネタイズできてる人がやっぱ少ないじゃないですか。
そうですね、はい、
そうそうそう。でまあやっぱり経歴もちゃんとされていてっていう部分で、まあ、それこそ本当に97、98回とね、今後個人開発で、はい、まあ一個ちょっと頑張りたいっていう人たちに関しては、まあ、両方すごく聞いていい話だと思うしね。
あ、そうですね、ぜひ聞いていただきたいですね、この回は、はい、すごい参考になると思いますし、
間違いない。
でもっと言えば、まあ、彼らにこう直接連絡してなんかコミュニケーションとか取ってほしいですね、
う
ん、なんか質問とか、はい、絶対答えてくれると思うんで彼らは、
ね、本当優しいからね、はい、みんな
そうみんな優しいのよ、
はい、本当に
で次がですね、そうですね、99回目のオーティファイの CEO の近澤さんです。
近澤先生に来ていただきました。いやー緊張したねこの時は。とりあえず
そう
俺ね、あのその前の上、あの前働いたところの社長さんに紹介してもらって最初近田さんに会ったんで、言うて会うのは2回目だったんですよ、は
い、それもう何年も前でした
っけ。いやそうよ、だからびっくりして、その時会った時は全然まだね1階のエンジニアさんでしかなかったから、なんか正直そんな中すごい人だとは思ってなかったんだけれども、
はいはい、
もう数年の時を経ていつの間にかオーティファイっていうね会社を創業されて、そういつの間にかもうなんかグローバルで活躍されているテック企業の中だったらもうかなり特筆してね成功ロードを歩んでる会社みたいなイメージだったから、
うん、日本の中ではってことですよね。
そうそうそう、なので、まあ、そんなね近澤さんのちょっとお話っていうのを99回目、まあ、100回目の1個前のね記念日っていう形で、
はい
はい、撮らせていただいたというところでしたが、なんか印象に残ってる部分あります？
印象に残ってる部分はあの採用の話がちょっと印象に残っていて、
あれ、あの日本でも意外と海外の人たち雇えるよみたいなところ。
あ、そうそうそうそう、うんうん、なんかむしろ日本で日本人のエンジニアを取るよりも、
うんうんうん、
日本で、まあ、日本語喋れない海外の、
はい、
日本国籍以外の方を取る方が楽だし、
うんうん、
なんかそこに競合がいないからいい人を意外と取れるって言っていて、
ね、
なんかやり方がすごい賢いなと思いました。
間違いない、うん、なんか俺結構そこに対しては実は反対とまで言わないけども違う派だったんですよね、はい、やっぱまあ日本にねあの行くメリットってその外国人ステータスからするとどこにあんのっていうのがずっと頭から離れなかったんだけど、
はい、
ちゃんと言うてしまうとさ、ちゃんとその納得する企業テーブル公開して納得する、うん、あの環境を整えて、はい、納得するやりがいを多分、まあ、提示することができれば、まあ、国なんか関係ねえんだろうなっていうのはあの時思った。
ああ確かに確かに、まあ、あと意外となんか日本って人気だっていうのも言ってましたよね。意外と人がいるみたいなのも言ってましたよ ね。
だから結構その辺開拓するのは今後俺面白いかもなって思わせてもらったのが、うん、俺も結構そこは覚えてますね。
そうですね、まあでもそれもやっぱひとえにうん、まあ、近澤さんがやっぱこのアメリカで働いていて、まあ、シンガポールと確かアメリカですよね、うんうん、働いていてやっぱその英語環境というかもうグローバル環境に慣れてたので、
うん、
まあ、そういう会社を作ろうって目指してたからじゃないかなと思うんですよね。
まあやっぱあとアルキミストじゃない、やっぱり、
ああその
アクセラレーター、
はいはいはい、
そうそう、やっぱアクセラ、この間ねちょっと牛島さんにも教えてもらった Y コンビネーターでね活躍されてる方のポッキャスト、はいはい、最近ちょっと俺も聞き出しましたけど、
はい、
そうやっぱりさ、あのアクセラレーターみたいないろんな知識だったり人だったりっていうのリソースが、まあ、全部詰め込まれてる環境なわけじゃないですか、
はいはい、
ああいうところに挑戦した人っていう部分ですごい一皮どころか二皮三皮全部向けるんだろうなってやっぱ思って、
ああ確かにね、そうなんかそういうたくましいですよね。
そうそう、グローグローバルの第一線でやられてる方々に揉まれる環境で得たものを、はい、があるから、多分日本だろうがどこだろうが関係ないグローバルなね、あの物事の考え方だったり展開の仕方っていうのが実現できるんだろうなとはちょっと思ったよね。
確かに、なるほど、そうですね、はい、で、はい、ちなみにあの僕は近澤さんの、うん、バーニングキャストというポッドキャストも結構聞いてて、
バーニングニーズとかね、
バーニング、うん、そうですね、バーニングニーズを見つけようみたいな話はめちゃくちゃ面白かったので、ね、なんかこれから事業を考えるとか、まあ、うんうん、まあ、個人開発でもいいんですけども、なんかアイディアを考える方はぜひ参考にした方がいいと思うので、
ね、間違いない、
はい、
この間近澤さんのね、あのしゅんさんがあのなんか喋ってる回があったって
、あ、はいはいはいはい、なんかしゅんさんもなんかそのまま近澤さんのやり方をやったみたいな、
ドバクリしましたっていや面白かったな、あの回もね、
はい
はい、ぜひおすすめですと。
はい、で次が、あ、それで100回目で101回目は、
うん、
実はあの100回記念イベント、
ああそうだそうだ、
僕のオフィスでやらせていただいて、
はい、牛のオフィスね、なんかあんなクソ狭いところに20人30人くらい来てもらってね
それでいろいろインタビューしたんですよね。
そうそうそうそう、なんでどんなあの、はい、会が楽しかったですかとか、
はいはいはい、
あと今後どういう人呼んでほしいですかみたいな話をね、
はいはいはい、なのでまあこれはまあいろんな方が出ていただいて、すごいあの参考になりました
ね。間違いない、まあ初オフ会ってことだったね。
はい、そうですね、
うん、楽しかったなと思うので、まあ、またちょっと次1000回かな、
はい
1000回記念
1000回記念
1000回
世界記録、は
い、ね、いけるかな、生きてるかちょっと分かんないですけど、
生きてはいるんじゃない、ギリギリだって2、3年で100回行ったってことでしょ、
20年とか、
ね、20年とか俺ら完全にジジイですけどね、
ジジイでもやってたら面白いです ね、 ね、
やってたら面白いっちゃ面白いですねはい、まあ、というわけでそうですね、あのそのまあ、イベント会だったと。
はい、で、次が102回目ですね、うん、も先ほどもちょっと言った森田さんの、
ね、ああそうね、家族でこちら移住された個人開発もされてる方ですね、この人も。
はい、
ね、自分のプロダクトを実際リリースしてそれも運営しながらこっちに来られてって人って意外と少ないんだから、少ないよねって思って。
ああ確かに、
そうそうそう、大体まあなんかどっかの会社でね雇われてる方とかが、まあ、もちろんほとんどだから、
うん、
そうで、やっぱりこの方もね言ってたと思うけど、やっぱり家族のね、あの、はいはいはい、まあ、お子様の子育てとか、はいはい、その辺を踏まえてやっぱりこっちに来られたっていうことだったから、まあ、いろんな結構ネタが多かった方でしたね、そういう意味で言うと。
そうですね、まだまだあの話したい内容はいっぱいありますね。なんか開発中のなんかサービスもあるみたいな話もしてたので、ね、うんうんうん、はい、その辺も聞いてみたかったですね。
ね、間違いない、はい、なのでちょっともうそう、個人開発的にもそうだし、子育て的にもそうだし、
はい、
あのまあ、その今後のね事業的にもそうだし、ちょっといろんな話が出てね足りないなっていうのがあるんで。
いやそうなんですよ、
はい、
はい、森田さんはすごいあの資料深い方なんで、
ね、
いろいろ聞いてみたい、
はい、はい、出ていただきましょう、もうぜひね、
はい、で、はい、次がですね、103回目のエリーさんの、
ああはいはいはい、エリーさん回だから、デザイナーの珍しいっていうと2人目かな。
そうですね、でこの回は実はあの、先ほどの100回記念の中で、
うん、
ぜひエリーさんに出てほしいっていう要望があって、
あったんだわ、そうだわ、
そうで、エリーさんあれですよね、そのバンクーバーの、なんだ、学校でデザイン、そうそうそう、ウェブ開発とかデザインを教えてるんですよね。
そうそう、 CIC っていう学校で、あの、はい、いわゆる UX 今教えられてる方で、
その生徒さんがインタビューでぜひそのエリーさん先生を出してほしいって言ってたんですよね、
うん、いやそうなんですよ、でもともとね、まあこの時にも言ったけど、エリーさんはフログ使ってこっちに来て現地就職目指してた方で、
はあ、なるほどなるほど、
ま
あ、
フログ使ってって言われてもないか、その時フログあんま形なかったからな、まあまあ僕もちょっといろいろ喋らせてもらって、でこっちに来て、はいはい、で現地就職目指してた方 で実際こっちで就職もして、はい、キャリア的にも結構ちゃんとしたところで働いて、で日本にも帰ってフリーランスもやって、はい、結構大きいところからもね、あのオファーも来てた方で、
はいはい、
そう、それを蹴って CICC みたいなみたいなってたからっていう学校でまあ、UIUX を教えるっていう側に回るっていうことで、結構割とレアな例よね。
いやすごいレアじゃないですか、やっぱそのキャリアをね一回なんか止まるっていうのはすごい怖いことだと思うんで、うん、それを ね、できてるのはすごいなと思ったんですけども、
間違いない、まあ、
でも覚えてるのが、うん、一回自分の知識をこう整理したいみたいな話を言ってましたよね。
確かに、
で確か本を執筆されてるとか、
そうすね、
その自分の吸収したものをその学校で教えたいみたいな感じで、
は
い、なんか一回こう整理したいみたいなことを言ってて、あ、それは確かにあるなみたいな、やっぱずっと走り続けるとなんか整理する暇もないじゃないですか。
まあ、間違いない、まあ、しかもさ、うん、人に教えるっていうことはさらに整理のやっぱりこう質を高めるかもなとは思う
よね。いやもうそうですよね、本とかまさにそうだし、
そうそうそうそう、はい、だからまあいろんな部分があったんじゃないですか、やっぱ本出して自分のブランディングもやっぱり高めたかったやろうし、
はい、
その整理も確かにそうやったやろうし、
なんかそういう意味ではなんか一回先生やるのもありなのかなとは思いましたけどね。
大島先生なんかあんま想像できねえなあ、ちなみにエリーさんの本はフロックの あの本棚に置いてあるんで、気になる方はぜひ立ち読みしてみて、買って買って、
はい、じゃ今度僕も見てみよう。はい、はい、
そうですね。
で次が105回目かな。
ああ、ゆうきさんか。
ゆうきさんの回で、
はい、
ルビーお金について
、お金についての部分もそうだし、はい、まあルビーのねコアコミッターの方だったっていうのがねすごいキャッチーな方でしたね。
ああ、そうですね。なんかそのコアコミッターになった経緯とかの話めちゃくちゃ面白かったです。
いや間違いないだし、はい、そう僕は結構ねなんかバリバリこうエンジニアした話をばっがっつりするのかなって思っていたんだけど、
はい、
意外とって言ったらあれかもしれないけどね、その今後ねそのお金の部分に関するやっぱりサービスだったりとか、
はいはいはい、
っていう部分をちょっとまあ視野に入れてるっていうことでね、はい、なんでお金っていう部分でいろいろ話聞いてると、やっぱりそのエンジニアとかテックの業界の方ってそのお金疎い人たちがやっぱ多いから、
そうですよね、はい、
うん、そこをまあなんちゃらなんとかしたいという部分で、はい、まあ、ちょっと今考えられてるっていうところと、あと俺がよく覚えてるのは正直企業スタンスがすごく俺に似てたね。
あ、自分の問題を解決しちゃうみたいな感じですか。
まあ、というのもそうだけどさ、そのまあ資金調達の部分とかもなんか第三者機関にお願いするっていうよりは自分の自己資金でワンチャンなんとかしたいみたいなところとかの、その慎重派企業家よね、はいはいはい、慎重派企業家
なるほどなるほど、
そう、まあ、みたいなのは俺はすごく覚えてて、でまあ本当にでもね、うん、そのお金の部分に関しての問題って本当にこっちに来られるエンジニアさんもね全員結構、まあ、直面する問題だと思うから、うん、そう、特にエンジニアって資産形成とかすごい適当やと思うし、
いやそうなんだよね、なんかやっぱりこっちの方の方がやっぱその辺すごいちゃんとやってる気が
してるね、うん、いやあのさ、やっぱりそれちょっと深掘って俺ここでいいのか分かんないけどさ、
はい、
あのよくさ縦線横線みたいのでこう左側から右側に行こうっていうのもさ、こっちの金融の授業とかで言うのよ。で左側が要するに個人あのサラリーマンと要するに言ってしまうと、時間を要するに切り売りしてあのお金稼いでる人と、
はいはいはい、
でその下にある軸が専門家なのよ、俺エンジニアを含めてね、
はいはいはい、
そうで右側が要するに経営者とかそっちの方と、うん、あと投資家よね。
あ、はいはい、
そうだから基本的にやっぱりその専門家とか自分のブランディングを得た人たちっていうのはできるだけ早いタイミングで右側に移るべきだっていうのが要するにそこの金融の授業とかでよく言われてて、
へえ、 それって単純に自分のなんていうの、なんだっけ、1時間の値段が上がるとかなんですか、
はい、いやというよりは例えばまあその左側の人たちってさお金もらって、で、そのお金から税金が引かれて、
はいはいはい、
でそれから支出っていう部分で何お金使おうかなって考えなくちゃいけないじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、それが要するに右側の軸の人たちってあのまずまあ売り上げがあって、
うん、
それからまあ要するに経費っていう形で要するに支出があって、
はい、
でそこから税金っていう形になるから、そもそもの税金の考え方っていうのがもうまるっきり違うよねって話だったりとかね、うん、確かに確かに、だからまあそのお金を持つっていうことに対するそもそものスタンスが全然違う次元の軸だから、
うん、
そう、まあまあお金持ちになりたいとかっていう話をするんだったら右側にどうにかしてあの移っていきましょうよっていうのは、まあよくいろんな本で、それこそ金持ち父さん貧乏父さんとかその辺のね、
あ、はいはい、
有名な、あの辺も言うてしまうとその軸の話だからですね、
なるほど、
そうっていうのはちょっとまあ脱線するけども、まあ結城さんはねそのお金って言えば RSU とかあのエクイティ関連とかよね、
はいはいはいはい、
そういうのも含めてもっと理解度を高めていきたいっていうね、業界のリテラシーかな、
ね、だからまあストックオプションとかさ、
うん、
なんか最近日本の会社でストックオプションをなんとかしようみたいな会社、スタートアップ見ましたけど、
はいはいはい、
結局日本とかってまだまだストックオプションってやめたら返さないといけないっていう
謎いやあれそうだよね、ストックオプションって言ったらかっこいいと思ってるだけじゃねえよっていう
なんかそのスタートアップを上げるもんだみたいな感じで、
そうあれこれ嫌いなんだよな本当に、
結局さなんかそのなんて言うんだろうね、うん、そのこっちのストックオプションと日本のストックオプションってやっぱ全然意味が違うから、
そうね間違いない、
うん、なんかそこでなんか例えばさこっちで考えるのが、うん、まあ、基本4年間で 100% もらうから、
そうですね 25% だよね大体、
そうだから自分の年収にその4分の1の価値を与えなさいみたいなことを言って、
うん、
それがあなたの年収だよみたいな考え方もできるわけですよね、
はいはい、そうですね確かにね、
で4年経ったらもう本当にみんな現金でやめていくと思うんですよ、
うん、間違いないまあ、それはね現金化するよなって思うけど、
そうそうそう、まあ、でも次のストックオプションまたもらいに行ってみたいなことするから、そうそうそうそう、
でも日本の場合それ返さなくちゃいけないですよ、要するに、
そうだから、だからそれだったらじゃあ年収を上げるよって話になるじゃないですか、
ね、だからあれじゃない、やっぱ終身雇用の悪い例がさそこにもやっぱり根付いてんじゃないの、
うん、
まあ、ずっと勤めてる人にしかインセンティブ渡しませんってことでしょ、要するに
そうそうそう、
いやどうなのそれって思いますけどね本当に、
そうで、まあそれをそういうのをまあ解決するのを、うん、ゆきさんこれからサービス作りたいって言っていて、
そうですね、うんうん、そんなわけわかんない例がたなさなな多分まかり通るのも日本のそういう金融リテラシーの話だと正直思うしね、
まあそうですね、
うん、はいはい、そんなクソみたいなとこ私入りませんって言えなくちゃいけない、
うん、だから、まあ、その辺とか、まあ、知りたい方はゆきさんのエピソード聞くか、
はい、
もしくはゆきさんに直接 DM でいろいろ聞いてみてもいいと思います。
自分の DM で聞いていいのかな、
いいじゃないですか自分なんかコンサルタントしてくださいみたいな、本当に自分の給与って適正なのかどうかみたいなのをあの調べてもらうのもいいと思いますよ。
いや素晴らしい間違いですね、
はい、で次がですね、はい、106、107回目のゆうせいさんの回ですね、うん、
はい、これがもしかしたら5回目6回目なのかな、
そうですね、
うん、そうね多分最後に出てくれた時ですね、はい、この時はもう Shopify エンジニアになられていて、
そうですね、でカルガリーで半年ぐらいかな、はい、か 3,4 ヶ月ぐらい住んでてって感じですね、
そう、
ね、
そうでこの時住んでる時のねツイッターとかずっと追いかけてたけど、もうカルガリーは天国だみたいな感じだったんですねそうなので結構いろんな話ここでも聞くことができて、
はい、
そうで Shopify とかこの時そうだわ、あのもう11月とか俺のもう暗黒期ですよ、あの1週間に 5,6 件のペースでレイオフされましたって聞いてて、いやこの時やばかったっすよマジで、 そう、まあカナダもね金利ガンガン上げてお金も借りにくくなって、はいはいはい、でスタートアップとかその辺も直撃してみたいなね部分で、うん、まあ、非常にちょっと企業がお金使いにくい時期でっていう部分で、まあ、レイオフがすごく頻発したと、
はいはい、
ああいうところで、まあ、やっぱり大手がね中心になってやっぱりレイオフのニュースあったじゃないですか。アマゾンだとか、まあ、セールスフォースだとか、
はいはいはい、
そう、そういう時にねショッピファイとかどうですかとか北米のちょっとレイオフ事情みたいな話をねいろいろ聞くことができたっていうのもこの回でしたね、うん、
はい、そうですね、
うん、
まあ、あとはまあカルガリーの話かな。
そうね、まあ、カルガリーどうですかって半年住んでっていう意味でこの時はだから全然悪い話は結構なかったですよね、
うん、まあ寒くなるだろうとは言ってます
ね。だろうねっていうんでまあでも今のところ楽勝っすよみたいな感じ でその多分翌々週くらいにマイナス30度とかってちょっとビビったんだけど全部実際どうだったのかな。ちょっとまた話聞いてみたいなマジで。
まあ多分それな、その地域に住んでる人には当たり前なので、うん、まあね、もしかしたら別にそんな普通の生活できるのかもしれないですね。
ね、もしかしたらね、うん、まあ、言うてだからそのマイナス30もそんなねなんか数週間続くって感じじゃないだろうしさ。
はい、
ごめん適当なこと言ってるけどどうだ
った。1週間でなんか確か1週間ごとに結構気温が変わるって軽々言ってたので。
あ、なるほどね。
まあ、であればそのマイナス30行った後になんか20度ぐらい上がるとかそういうのも言ってたはずなんで、
もう随分とは変わる、うん、まあ、それでもバンクーバーもひどかったな今年。そういう意味で言うんだったら
まあ、今年ひどかったですね。
マイナス12度行ったと思ったらいきなり5度とかさ、う
ん、いや雪もめっちゃ降りましたしね今年は。
うん、はい、今年はひどかった本当にいろんな意味で。
はい、じゃあ、はい、まあ、ゆうせいさんはね、まあ、今後もいろいろ、
まあ、ちょこちょこ出てもらって、ちょこちょこ出てもらいましょう、はい、勝手に言っちゃってごめんなさいって感じだけど
はい、で次がですね108回目の陽介さんですね、
はい、ああいや懐かしい。なるほどね、懐かしいって言いながらまだ1ヶ月くらいしか経ってないのかこれ。
そうですね、はい、あ、そう、これはそうなんだよ。僕らが、うん、本間で働く里優さん、
はい、里優さんね、はい、
が、出演された回に、
うん、
会で、確かエンジニアを募集したんですよね。
そうだそうだそうだそうだ。
でそこでその募集を聞いて、うん、アプライして見事に、うん、まあ、あのパートタイムで働いてるという方ですね。
ちょっと待って、佐藤さんってもしかして去年一昨年？
そうなんですよ、いなかったですよね、
あれ一昨年なのかいやそうね、あの知らない人もいるかもしれないけど本間っていうね、あのサンフランシスコを出発点にして、はい、あのなんテックハウスっていうのあれなんて言うんだっけ、スマートホームだっけ。
スマートホームですね。
スマートホームを、はい、まあ、提供されている会社さんで働かれていた里代さんに最初出てきてもらって、
はい、ね、49回目で50回目です。49回目
か、わあ結構初期だな。そう考えると
21年の11月ですね。
ああなるほどね、いや、はい、そうか。でその時に、まあ、その本間どうですかとかアメリカどうですかみたいなね、
はいはいはい、
話をいろいろ聞かせてもろって、でその回を聞いて自分もぜひ働きたい言うて、こうね、あの陽介さんがアプライされて無事、はい、あの入ったと、
はいはい、
はい、いうような形で、まあ、まさかのね、うちらのポッドキャスト経由であのアメリカ就職者が決まるっていうね、うん、なかなか面白いというか誇らしい。
いや、いいですね、なんかそういうつながりもどんどんできてってほしいです ね今後。
間違いない間違いない、はい、ぜひだからここね今回聞いてる方々もいつそういうちょっとビッグなチャンスが舞い込んでくるか分かんないから、
はい、
ぜひ毎週聞いて毎週 SNS で投稿して毎週拡散しましょうという。
いやでも本当にこれいいと思いますよ。あの先週も和樹さんが募集してるって言ってたじゃないですか。
そうそうそうか、はいはいはい、
あれなんかアメリカで働くめっちゃチャンスだと思うんですよ。
ね、本当そうよね、う
ん、だからね本当にこういうところになんか僕もそうなんで、僕もなんかそのツイッターとか見て、
うんうんうんうん、
こっちまで来れたので、なんかそういうのをね、ね、細い糸をこう手繰り寄せて行った方がいいんじゃないかなと思います。
いつチャンスがね舞い込んでくるか分かんないから、情報収集欠かさずにということで、
はい、あとはアクションですね、行動することが大事なんで、うん、はい、
間違いないです。
はい、で次が、最後ですね、
はい、
12月19日の109回目の木戸さんの、
あ、そうだそうだ、あの Web3 版ポーカーのねプラットフォームを作るぞ言うて、はい、あの今アメリカで挑戦されている木戸さんですね。
はい、これねやっぱ僕も、8月ぐらいから、うん、まあ、コーファウンダーになって、うんうんうん、今いろいろとこう新しいサービスの準備をしてるんですけども、
はい、
Web3 で考えた時に、
うんうん、
で Web3 業界見た時になんかこれって本当ブロックチェーン技術いるのみたいな。
あ、確かに確かに、
なんかただ言ってるだけ
じゃないのみたいな、2人で言ってんじゃねえのみたいな
よくあるじゃないですか、 AI って使えばいいみたいな。
わかるわかる、そうそう、ディープラーニングって言えばいいと今みたいな、
そうそうそう、そういう本当に多くて、
はいはいはいはい、
か本当にこれ意味あんのみたいなのがすごい多かったんですよね。で今も多いし、でその中で このポーカー×ブロックチェーンっていうのは割とありだなと思って。
いやこれはね木戸さんがちゃんと考えてたよね、うん、実際、うんうんうん、あの、まあ、言ってしまうとちょっと怒られるけどやっぱお若そうに見えるじゃないですか。そうだし、はいはい、そうなんかまあとりあえずそのウォレット自体をあの、まあ、Web3 とかクリプト化すれば別になんかやり取りできるんじゃないのみたいな。それってぶっちゃけでも Web3 っていうかブロックチェーンの必要性ってまあ もはやウォレットだけで、
はいはいはいはい、
で俺も正直思ってたのよ。
はい、
そうなんだけど大島さんは結構鋭いツッコミをねたくさん入れられて、でそれに対してちゃんと明確な答え持ってたからね。
そうあの透明性の話とかね。
そうそうそうだし、うん、そうポーカーってねそうなんか何その構成上やっぱりその親が全取りみたいなそういうものじゃないから、
うんうんうんうん、
そうそうだからその透明性にさらにしなくちゃいけないっていう利点が実はあるんだよとかね、うん、結構ちゃんと深いところまで考えてらっしゃったから、
うん、
そうですごいよね。でこの人ねそのフロックっていうかうちがその人材いろいろちょっと集めて一人多分紹介させてもらって、
ああそうですね、
で今そうそう働いてるっていうのもあるので。
えもう働いてるの？
働いたよ。そう働いたっていうかそうそう、あのありがとうっつってありがとうっつってじゃないよ俺がありがとう言うのはおかしいんだけどそうそう。でまあ今ね資金調達の本当に挑戦まっしぐらっていう最中だと思うので、
はい、
そうまあ非常にねちょっとこういう会社のやっぱり求人なんかもねよくあのこのポッドキャストが取り上げると思うから、
はい、
はい、ぜひちょっとアンテナのちょっと高い方々はねあのこういうあのポッドキャストを聞いてぜひちょっとアプライをしていただければ
いやでもね本当に僕マジでブロックチェーンのいろいろなサービスの中で、うん、もうかなりやってみたいなと思った一つですね。
ああというとどの辺が
単純に大きくなりそう、うん、サービスが
あースケールして、ね、いや間違いない、あのプレゼンテーションされたら、うん、多分ね割と首を縦に振るあの何投資家なんかもむちゃくちゃ多いと思うし、
うん、
そう結構ね俺ここで聞いたことっていうのは将来的になんか実はすごいビッグエピソードになるんじゃないかって実は思ってるけどね。
そうだから瀬名さんちょっと投資したいじゃない
間違いないよね今のうちちょっと金出しておくいやでもねこの規模のさやっぱり投資っつったら億単位で出さないとあかんやろ。俺わかんないけどさ、
でも一口500万からとかかもしれない。
いけるかな一口500万やったらワンチャンあるよねっつってい
やそれぐらいね可能性がある、ね、なんかサービスを日本人がやってるのしかもアメリカでやってるのはすごいいいなと思って。
そうだしかなり本気度がね、うん、やっぱ弁護士の話なんかもそうだしさ、
はい、
そうやっぱりこの辺ってやっぱりその、まあ、保守義務やったりとかそのまあ何守秘義務かだったりとか、はい、なんか実際そのねやっぱりこうギャンブルっていうの文脈上どういうプラットフォーム作るかとかってやっぱりまあ法律上大丈夫とかねすごくやっぱり日本人ってビビるとかと思うから、
はいはいはい、
そこもちゃんと四方八方から固めてビジネスやられてるっていう部分でまあすごいすごい人だったね。
いやねだからそこがね多分一番のあの超えるハードルだと思うんで、
うん、間違い
ない法律とかねそこが超えられたら、ね、多分すごい伸びるサービスなんじゃないかなと思ってます、ね、
いや間違いない、はい、ぜひ頑張っていただきたい。
はい以上ですね。
はい
振り返りは
楽しかったね振り返ってみると。
いやーすごいそうそうたるメンバーの方々と話して、
ね、これ怒られるよこんなになんか
贅沢っすねマジで。
贅沢だよ本当にちょっとお金払わないと俺ら。
そうなんですよね貴重な時間をいただいて本当に話してい
ただいて、1人10万円ずつくらい払ってちょっと300万くらい怒られろっていう。
はいそうなんですよ。でまあ本当に皆さんあのね、1年間いろいろありがとうございました。で多分ね2021年からの出演していただいてる方もいるので、
そうねもう2回3回4回と出てくれてる方もたくさんいると思うので、
はい、
はい、
なのでまた
間違いない、
いつ連絡行くかわからない
バッと来たらちょっと来週いいっすかっていう可能性が大いにあると思いますが、はい、ぜひお付き合いいただけるとすごく嬉しいなということで、
はいで、はい、そうですね。じゃあ最後にちょっと瀬名さんそのベスト3みたいなの、
ほらこれさ言うもうよくないっていうちょっと思ってきたんだけど
これでこれでいい
これでよくないとは思うけど、まあせっかくだからね、まあ俺の主観ねあくまでも、
はい、
そう俺がまあランキングというよりはこれもう一回喋るのあかんわみたいな、
あ次もう一回深掘りしたいみたいな、
これはもっといろいろちょっと深掘りして喋るのあかんわって思った人をあえて無理やり選べって大島さんに脅されたら胸ぐらつかんでむっちゃ怒られたらしょうがなく選ぶっていう話で3個ね、
はい
はい、出すと、まあ、ちょっとね順不動で申し訳ないですけど、まず1人目渡るさんかな。
おおあそっか、そうじゃあまあそれは単純に 1年前だからみたいな感じなのかな。
いやいや全然関係ない。あのね、一番最初俺大島さんにもし3人選ぶんだったら誰って言われた時に、最初実は頭浮かんだの渡さんだったのよ。
なるほど。
あのね、話のキャリネタ的な部分の話をしちゃってもいいのか分かんないけど、やっぱりさ、キャリアパスがすごい面白いじゃないですか。
あ、はいはい、
そう、自分の軸がシビックテックみたいなとこにやっぱあって、
はい、
そうで、その上で大手もやっぱりちゃんと行ってみて、うん、ちゃんと稼いでるやろしっていうもんね、はいはいはい、まあまあそういう話も含めて、
はい、
でまあやっぱり次また行くんだったらシビックテックかなみたいな部分で、結構ね、その自分のこのテックの分野においてコンセプトがある人って俺実は好きで、
はいはいはい、
そう、そういう意味だとね、割と俺は渡さんの話は聞いてて飽きないなっていう部分と、
いやでもね、それすごいわかるよやっぱ、ね、めっだってこのポッドキャスト何回も何回も渡さんの話してるもん、すいません
、そうなんだよね、ごめんね、なんか
プラス、あの渡さんもこの前言ってたじゃん、あの、めっちゃ僕の名前出てきました
言ってたよ、ごめんね、まあ、いや記憶に残るのよあんたはそうそう、まああとはね、純粋にさ、渡さんってやっぱバンクーバー好きじゃん、
はいはいはい、
そう、バンクーバーってさ、結構さ、長いこといるとさ、あの別れるのよ、極端に、むっちゃ好きな人はむっちゃ好きやし、
はいはいはい、
むっちゃ嫌いっていうのって多分若い人しかいないと思うけど、あの飽きる人はすぐ飽きるのよ。
うん、なるほど。
そう、なんかそういう意味だったら、まあそのバンクーバーのいいところをちゃんとね、あの言葉にしようとしてくれるっていうところは、まあまあ長いこと住んでる身としては嬉しいよねってなるよね。
うん、まあそうですね。なんかあの、はい、ウィンタースポーツ行ったりとか、なんかキャンプ行ったりとか、うん、本当にバンクーバー人らしい生活を送ってます、
ね、
う
ん、その辺だけ挙げられると俺全く真逆なんやけどねまあだから結構俺はもう飽きたって言っちゃってんだけどごめんね、なんかまあだからそう、いろんな面で話ができるっていう点で、はい、まあ、渡さんの回は結構記憶にすごく残ってんなっていう部分が一つ、
はい、
そうで、次行っちゃっていいのかな、
どうぞ。
そう、あのね、この時もう一つは俺正直タクさんって言おうと思ったんだけど、あの人2021年だったからもう除外したのよそう、その起業家的な目線でやっぱり憧れがあんなっていう人との話って、やっぱ俺は結構テンション上がって、
あれっていうかタクさん去年話してないんだ、
多分
むしろ
21だと思う
よ。あ、そうなっちゃうのか、うん、タクさんあれなんですよ、もうアメリカ来たんですよ。
そうだよね、でこの間なんかね、シアトル行こうよって話をね、まあ、やってた、言ってましたもんね。あ、
そうそうそうそう、そうだそうだ、
そうだから多分ね、まあもう1年経ったのよおそらく。
そうですね、落ち着いたと思うんで、ぜひね出てもらいましょうか、たくさんに。
ちょっとまた今度呼び出しましょう、はい、まあ、っていうのはいいとしてで、それはそれでなんですけど、はい、その次にやっぱり起業家としてっていう部分で憧れのやっぱり強い人っていうのをピックアップさせていただいて、あ、まあ、近澤さんかな、やっぱ、
はい、あ、はいはい、
ま
あ、
そのまあバーニングニーズとかバーニングキャストを聞いてたからっていう部分もあって、まあ割となんか正直どういう話するかっていうのはなんとなくイメージはついてたんだけど、
はい、
まあ、にしてもやっぱり本人のやっぱり挑戦っていうのをね、まあ、アルケミストの部分の話も含めてっていうので、こうなれたらいいなっていう話を聞けたのは俺は結構大きかったですね、やっぱ。
なるほど、なるほど。
やっぱさ、こうまだまだやっぱり少ないじゃないですか、あのアクセラレーターとか日本人で行ったっていう人って言うてすごい少ないと思うし、
まあ、そうですね、はいはい、
そうそう、そこの文脈でやっぱり結果も出して自分の会社もこんだけ大きくしてっていうので、やっぱり注目もされてっていうのだと、まあ憧れは強くなるよね、どうしても。
いや、そうですね、確かに。
そうっていう部分で、ああ楽しかったというかね、あの自分のモチベーション的にもすごく上がったなっていうところで記憶にはすごく残ってますね、やっぱ。
いや、そうなんですよ、瀬名さんも去年も1年中そのアクセラレーターってことを何百回も瀬名さんから聞いたので、
何万回かもしれない
やっぱそれすごい気になってるってことですよね。
気になってる、すごく気になってるそうなんだよね、本当中途半端に会社うまくいっちゃってるとね、なんか行こうってするタイミングを逃すよねって、まあちょっとこれはまた別の話になるからいいや。
そうですね、そのエピソードじゃあやりましょうか。
はい、今度一回やりましょう。
はい。
そう。で、次いっちゃっていい？
はい、どうぞ。
はい。次、アキさんかな。
ああ、はいはい。
トレジャーデータのアキさんですね、はい、まあ3回出てもらってっていうんで、1回目ね、キャリアパスの話聞いて、2回目、まあ、あの飲みながら喋ってっていうんで、俺のブログの話聞いてっていうのでもいろいろあったけど、
はい、
あのシンプルに去年1年の中で仲良くなって、うちにもボードゲームとかね、しに来てくれたりとかしてたんで、
はいはい、
そう、割となんだろう、結構アメリカの会社で働いてる人ってさ、あの結構尖った人ばっかりのイメージが俺あったんですよ、まず。もうなんか本当にアンダーザテーボーな、なんか、ビザのね、なんか黒いやり取りなんかがあったりとかしてで、まあね、もう本当にそんな困難を乗り越えて、もうリスクにリスクを重ねてなんか挑戦するみたいな。
なんか先週ぐらいにもなんかツイッターでちょっとビザの件でバズってた、
はい、ああ、ありましたね、
ああいう感じですよね。
そうそう、実は働けなかったんだよねみたいなやつとか、そうそう、まあ、結構ね、まあ、あれは正直ちょっともう同情する部分が正直俺はあるから、あれはまたちょっと違う文脈かなとは思うんだけど、
はい、
まあ、にしても結構ね、お前それ絶対働いちゃダメだろみたいなステータスで働いてる人とかさ、やっぱ結構知ってて
まあなんか耳にはしますね、
そう、はい、ねえ ていうのもいろいろ踏まえた上で、結構アメリカってそのぶっ飛んだ考え方の人がやっぱ多いのかなと思っていた中のすごい堅実じゃないですか、やっぱアキさんって。
まあそうですね、確かに。
うん、まあその自分のやっぱりキャリアパスもしっかり頭の中に構成されている上で、自分がやっぱりどういう地域でどういう風なステータスでやっぱり住んでとかがすごいね、うん、話しててなんかなれへそうって思うことがすごく多くて、
うん、
そうで、まあ渡さんと同じかもしれないけど、やっぱりそのこっちで子育てとかさ、あの住む上でのまあ理由付けだったりとかっていうのもすごい明確だったから、結構ね、はいはい、自分のあエンジニアってこういう考え方のもとで自分のキャリアを描くのかなっていう部分のいろんな参考になったなっていう意味で、アキさん回は俺記憶にはすごく残ってるね。
あ、そうですね、確かにすごい僕も参考にしたいエンジニアの一人ですね。
あとあれか、イングレスコミュニティから仕事が決まったとかさ、あったじゃないですか。
あ、はいはいはい、
なんか割とよく分かんないとこからコミュニティの強さをこう発揮されてるっていう。そう、あの辺も踏まえて結構そうね、いろんな結構発見があったなっていうのと面白かったかなっていうのもありますね。いや、
そうですね、まあ、単純に知識人ですし、
そう知識人だしね、うん、なんかそうぶっ飛んだキャリアっていうイメージも正直ないんだけれども、にしてもすごく堅実に堅実に自分の今のポジションをはっきりしながらなんか考えてる人だなっていう部分で、ぜひちょっと今後とも仲良くしたいなっていう人だったってイメージですね。
はい、はい、以上ですか。
まあこの辺が、はい、あとはもう上げるとキリがないですね。まあ普段仲良くしてくれてる人もそうだし。
あ、そうですね、
そう、
はい、あといますか、他もう一人ぐらい。
たくさん、というか、
あ、たくさん、それもう大好きですもんね。た
くさんもうスーパーくなるくらい、まあ何回も言ってるからですね。いや、起業家としてのスタンスよ、やっぱりあのそこになんかね、理が通っていう人がすごく俺は好きで。
でもさ、あの瀬名さんってさ、うん、さっきもあの結城さんの話した時になんか個人でスタンス的には、はい、経営のスタンス的にはそのあんま外部の資本を入れないで
まあね
やっていきたいみたいに言ってるけど、たくさん的にはそうじゃないじゃないですか。
そうですね、
外部も入れたりしてるじゃないですか。
まあ俺はもちろんあれはあの本人の話が全部本当であればのベースになっちゃうけど、はい、で KDDI に売った時もね、やっぱりその自分が今いるべきフィールドじゃないなとか、自分が多分手を離すべきだなみたいな部分でやっぱりその葛藤あったっていう部分は、割とあもしかしたらじゃあ売らないっていう選択肢も考えていたタイプの売った人なのかなっていうところで、まあ、ちょっと面白いなっていうふうに思ったよね。
なるほどなるほど。
そうだから意外とね、そのまあ別になんかあの何エクイティじゃない、エグジットすることが前提で起業するっていう部分が嫌いというわけではなくて、
うん、
そう、その事業をやっていることで一体誰を幸せにするつもりなのっていうのが分からない起業家が嫌いって書いた方が、嫌いって言ったら怒られるわ。そう、誰のために何やってんのっていうのが見えない時あるじゃないですか、たまに。
まあまあ、そのなんか、まあわかります、あのみんなやってるからやるみたいな。
そうそうそうそう、流行り廃りでとりあえずみたいな、うん、まあそれが俺的には分かんないなっていう話で、そう全然ね、うん、Exit 自体は別にいいんじゃないかなと思いますけどね、そういう意味だったら。
はい、わかりました。そんな感じですかね。
そうっすね。あとなんかいるかしら、大島さんは。
僕はね、正直選べないです、ね。
卑怯だよ、俺にばっかり言わせてさ。ちょっと。
いや、というのも、
はい、
いや本当に全部勉強、なんか本当にね、これマジで全部勉強になったと思って。
そういうこと言って、俺も、僕も。
だからとりわけ、なんか、
はい、
この方が面白かったなとかなくて、はい、でまたもう一回ぐらい話したいなって思う方も多かったんですよね、
うんうんうん、
でじゃあでも 何をしていこうかなみたいなのを考えた時に、
うん、
今後、
うん、
なんかあの結構いろんな人の話はもう聞けたのかなと思ってて、
なるほど、
で割と未経験からなったとか、まあ、女性でなったとか、うんうん、デザイナーでとか、
はいはい、
でアメリカでとか、あと起業家の方とか結構やってきたので、
うんうんうん、
でもこのタイトルってエンジニア主体なので、
はいはいはい、
だもう少しちょっとエンジニアリングに踏み込んだ、まあうんうん、あんまりなんか詳しくはならないけど、
はいはいはい、
なんか例えばエンジニアのソフトスキルとか、
うんうんうん
う
ん、
こういう時どうなんか解決したんですかとか、そういう話とか、
なるほどね、
そういうのとかやっていきたいなっていうのがあります、
ね、なんかそのチームマネジメントとか、うんまあ、チームでやっぱり例えば開発する上でのとか、そういう意味でもソフトスキルってことですか。
ソフトスキルとかはちょっと、ね、あの注目していきたいし。
なるほどね。
はいですね、まあ、特にあの北米圏でどう立ち回るのかとか、
その辺さ、また話ちょっとずれるっていうか、うん、でちょっと戻っちゃうけど、
はい、
K さんと浩平さんの話をちょっと俺は聞いてみたいかな。
あ、そうですね、彼はソフトスキル、
ソフトスキルという点だったら K さんは分かりやすいじゃん、
うん、
あと渡るさんもかな、そのさシニア側のやっぱりソフトスキルとやっぱりジュニアインターメディアのソフトスキルって俺は違うと思うんですよ。
そうですね、確かに。
そうで浩平さんもやっぱ言うて長いじゃないですか、こっちってもう。
そうですね、
3年か4年か
く
らいか、
シニアとしてもう2年ぐらいや
ってる、2年か3年か、うん、多分そのくらいだと思うし、うん、そうそう、割とね結構なんだろう、そのソフトスキルっていう部分であの人がどうワークしてるのかって俺はあんま実は見えてないんですよ。
うん、なるほどね。
そうでまあそれはそれでっていうんで、やっぱアメリカのねやっぱりこう会社でカナダブランチでシニアっていうとさ割と責任は重いはずじゃん。
いやもちろんそうですね。
そうだ、どういうふうに渡り歩いてるのかなっていうのはちょっと一回聞いてみたいよねって思うのが一つと、
はいはいはい、
そうでまああとは大手だよね。シンプルにやっぱ大手と規模感によってさ、そのソフトスキルのやっぱり有無って、はいはいはい、それもやっぱ俺質違うと思うし、
はい、
そうやっぱりシビックテックみたいなところから大手のユニティみたいなねとこに渡ってっていう分で、うん、どうやっぱりソフトスキルのやっぱり重要性が変わってきたのかって、チームとの貢献か関係するね人数も変わってきたやろ
う
し、
うん、
その辺はちょっといろいろ聞いてみたいなと思うし、
うん、
まあ、あとゆうせいさんか SRE なんてまさにソフトスキルのど真ん中でしょうからね、必要なところ
は。そうだからなんかその、まあ、さらっとは聞いてるかもしれないけど普段どういう風にチーム、うんで立ち回ってるのかとか、ね、あんま聞いてなかったので、
具体、うん、結構そこら辺ってその話だけしないと多分終わんないですもんね。
あそうそうそう、それ多分1エピソードとかになると思うんで、はい、
ね、ちょっとそれいいな、それ一回ぜひやりましょう。じゃあ
そうですね、まあ、ソフトスキルでちょっと、ちょっとテクニカルなこと
も聞いてみたいですね。まあだって結局エンジニアとしてのソフトスキルってさ、そのテックの部分の文脈があって成り立つ部分だと思うから、まあ、自然と両方話は出るんじゃないですか多分。
はいですね、
はい、
そうだからちょっと ずるいけど。
ね、ずるい、ずるい、ずるいって何
なんか、瀬田さんは3つ選ばせてしまったけど。
はいはい、本当だよ。結局、大島さん当たったんで、まあいいや、それはそれでっていうことでじゃあ。じゃあ、来年は大島さんが3つ選んで、俺はちょっとヤジ飛ばすということで。
そうですね。あでも、それは選べるから、結構、なんか、いろんな人のこう人生を聞いてきたの感じがあるじゃないですか、去年。
あそうね、キャリア系の。それにな
んか優劣をつけれないというか。
俺つけさせられたけどあると思うけど。
いや優劣というか、まあ、瀬田さんは多分自分の興味と
あそう、ね、
シンクしたことが多いですよね。
そう、俺はもう完全に自分勝手に興味が爆発したランキングをつけただけだからね、ランキングというか。
で僕のなんか興味とかあんまりそこら辺ではあの考えてなかったんで。
なるほどね。
まあ、今年はなんかそういうなんていうんだろうね、ためになる。なんか面接とかで話しそうなことかなとか、あとはなんか、
なるほど、
うん、なんかロールモデルというか、なんかその先輩から教えてもらうことみたいなことを聞けるかなと思ってて、それが結構印象に残りそうだなと思うんですよね。
はい、うん、確かに確かに。
うん、
了解です。じゃあ、はい、2023年はその辺にもちょっとじゃあ力を入れつつ、はい、いろんな人の話を聞いてみて、まあ、俺らもちゃんと、はい、あそれこそだってあれよね、あのこの間やったあのワイコンがなんかアイディアのなんか良し悪し判断どうするのみたいなやつとかって、あれも面白かったしね。
はいはいはい、そうだからそれも僕個人的にはやりたくて、あの、うん、なんかポッドキャストって結構教育的に聞いてる人が多くて、教育コンテンツとして、
まあ、学びになるものをね耳から入れようってことよね。
はい、だから1ヶ月に1回はちょっとなんか僕か瀬名さんかのなんか読んだ本とか、は
い、ああいいじゃないですか、
なんかそういう、まあもちろん英語のねこっちの北米のリソースのものをなんか、はいはい、で、うんうんうん、あんまりそのニュース的なものはあんまり意味がないので、その場限りなので、
まあ確かにね、
まあ、高級的に使えそうななんかものをちょっと入れてったらいいのかなと思いました。う
ん
う
ん
う
ん、あれじゃない JS のさ、なんか、調査のやつ去年やったじゃないですか、一昨年だっけ、
ステート
オブ JS だ、そうそう、はい、あれ今年も確か出たよね。
あ出ましたね、とかそういうのとかでもいいし、
あの辺とかは結構今後そのフロントエンドの人たちがどう立ち回るのかっていうの指標にもなりそうやし、
はいはいはい、
割と面白いかもな。
うん、そうポッドキャストでなんかあのゲールモさん、あの、うん、バーセルの社長が喋ってた内容とかも割と評価高かったので、
確かに、
うん、ああいうなんか高級的に残りそうなのはやっていきたいなと思います。
いや間違いないですね。じゃあちょっとそういったところも今年は頑張っていこうということで、
はい、ということで、はい、あの2022年ですね、あの皆さん、あの本当にゲストの方々、ね、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。もう飯をおごります。
はい、はい、本当におごります。はい、で今年も、はい、あのぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあまた次回お願いします。
はい、お願いします。このエピソードを聞いたあなたの感想を Apple Podcast のレビューでお待ちしています。番組チームでコメント欄をすべて読んでいますので、今後の番組を良いものにするためにあなたの感想をお待ちしています。 Spotify でお聞きの方は番組フォローを忘れなく。フォローするだけで番組のサポートにつながりますので、ご協力お願いします。